去年のね、年末から、ま、ずーっと思ってることが一個あるんだけど、何かっていうと、掃除しなきゃなっていうね、それがずっとありまして、ま、12月って言ったらさ、大掃除じゃない？だからさ、ま、やろうと思ったのずっと。なんだけど、なんかね、しないんだよね、掃除。そのさ、昔はね、その、片付けとかは多少してたかもしんない。で、掃除はしないみたいなね。そのパターンも多かったんだけど、今ですね、片付けも掃除もしていないっていう状況で、本当にね、部屋がね、荒れてるのよ。で、だからどっから手つけていいかわかんないともあって、それでね、ちょっと掃除できてないのもあるんだけど、で、まあ、どのぐらいね、じゃあその、部屋がね、あの、悲惨な状態になってるかっていうと、もちろんゴミとか捨ててるよ。ね、その一週間に一回なり二回なりね、ゴミの日あるからさ、その時にちゃんとゴミは捨ててます。だけど、そのゴミの日出すまでの間は、部屋散らかってますよ。ね、コンビニで買った袋だったりとかさ、そういうのが、部屋中にね、あの、ばらまかれてるから。で、ゴミの日にね、回収して捨てるみたいなね。そんなパターンもあります。で、こういうことじゃないんです。ね、これは日常の話だから。じゃなくて、まあ、その長い期間、掃除ができてない、片付けられてないところのね、一つとして、あの、私ね、去年の、多分11月だと思うんだけど、あの、ブラックフライデーとかあったじゃない。ね、その安売りのタイミングとかね。その時に、まあ、いろんなもの買ったわけよ。で、その中の一つで、あの、テーブルを買ったのね。で、このテーブル、結構でかいテーブルですよ。今ね、部屋にテーブルが二つあるのよ。この今やってる、その、少しちょっと高めのね、高さがあるテーブルと、あとローテーブルがあると。で、二個あって邪魔だなと思ってさ。で、これ一個にしたいなと思って、その、少しな、昇降式っていうの？その高さ変えられるっていう長いテーブルをね、買ったわけ。これがですね、まだ段ボールの中に入ってまして、開けられてないんだよ、そもそも。玄関のところに置いたんだけど、段ボールのまま。だから、本当に、もうその、部屋がね、整理されてないわけ、ほんと。で、これは、その結局ね、ローテーブルの上に物がいっぱい乗ってるのよ。だからそっからまず片さないと、ね、その大きいテーブルも出せないからさ、とかね、いろいろあって。で、結局、ずるずるずるずる行って、早もう2月になってますよ。ねえ、どうしようかななんて思ってさ、でも、ね、小さなところからやっていかないといけないなと思って。で、まあ本当に小さなところなんだけど、昨日ですかね、一つ、ね、その、ローテーブルの上に積み重なってるものをね、少しだけ、まあなんか、処分ではないんだけどね、少し進めたの。整理するのをね。これ何かっていうと、あの CD なんだけど、なんかね、俺あんま CD って、ここ何年もね、あんま買ってなかったのよ。まあ、たまに買ったことあったけど、昔ほどね、その CD 文化じゃなくなったのもあるからさ。で、今サブスクとかで聞けちゃうしさ、と思って。CD 買ってなかったんだけど、その昔懐かしの CD っていうのを、ここ最近結構ね、買ったりとかしてて。で、それがね、あの、買ったはいいんだけど、そのまんまにしててさ、ずっと。でもそれこそ本当去年からね、どんどん積み重なってったんだ、あったんだけど、それをそろそろ、あの、どうにかしなくちゃなと思って。で、まあ、やることつったらね、あの、パソコンの方に、その、読み、なんていうの、落とし込むというかね。で、やって、そのデータ化したいと。で、データ化しちゃえばさ、あとなんかしまっちゃえばいいじゃん。そうだ、データ化してないから、置きっぱなしだったんだよなと思って。だからもうそろそろやろうかなと思って、昨日夜ね、その積み上がってるね、CD を、ね、これ全部データ化してね、パソコンに取り入れたんだけどさ、いやね、結構あったよ。一応ね、前にちょっとお話もしましたけど、あの、お塩なんだっけ、お塩先生いるじゃない。名前が出てこないもんね、おじさんね。うん、お塩先生のさ、調べていい？お塩。お塩学ぶだっけ？合ってるね。うん、お塩学ぶ先生ね。の、バンドで、リブっていうね、バンドがあったんだけど。 久しぶりに聞きたいなと思って。で、それも CD 買ったんだよね。その、フリマアプリとかでね。で、それも取り込んでなかったからさ、それ取り込んだりとか、あとは、桃井春子さんの昔やってたバンドで、アンダーセブンティーンっていうバンドがあったんだけど、その中の、一曲、すごい聞きたい曲があって、マウスチューマウスっていう曲があったんだけど、それ聞きたくて。で、アルバムをね、まあ、これも、フリマアプリの方で買いまして。で、これも取り込んで。で、あとはですね、私が好きな小説が一個あるの。昔の小説なんだけど、俺中学生の頃読んでた小説なんだけど、クリスクロスっていうね、小説があって。高畑恭一郎先生が書いてたね、電撃ゲーム大賞っていうね、初回の大賞取った作品が多分クリスクロスなんだけど。で、これのラジオドラマの CD があるのね。これも久しぶりに聞きたいなと思って、買いまして。3枚。ドラマ CD が3枚とサントラが1枚かな。で、4枚。買いまして。で、これも取り込んで。ね。で、あとはね、これこの間、ま、ここ、最近かな、1ヶ月、2ヶ月、わかんないよ。去年かもしれない、もしかしたらね。で、買ったのが、影技、シャドウスキルっていう、その、ま、漫画があるんだけど。で、これが、漫画が連載されてた頃に、ラジオドラマ化もあったわけよ。で、その後、OVA があって、テレビシリーズがあってとかね。すごい、いろいろとメディアミックスがあった作品ではあるんだけど、で、これの、そのドラマ CD、ね、そのラジオドラマ俺も聞いてたから、リアルタイムの頃ね。中学生ぐらいの時に。だから、もう一回聞きたいなと思って。で、フリマアプリで、ね、調べてたら、すごいお得なセットがあったわけ。でさ、それさ、ゲットしたから。でもそのままね、積み重なってた状態だったんでね、これも取り込んでと。これ7枚セットだったからね。7枚セットで、多分ドラマ CD は4枚あって、で、サントラが2枚なんだけど、サントラが3枚ぐらいあるのかな？その中で、なんか特別収録みたいなね、ラジオドラマで、配信されなかった、そういう秘蔵のね、音源がそこには収録されてますよみたいな。なんかいろいろそんなあってさ。で、7枚セットで買ったんだけど。したらさ、この7枚セットでね、送られてきて、それがね、その1枚1枚じゃなくて、その7枚まとめてね、なんか放送されてたわけ。で、それを出してなかったからさ、気づかなかったんだけど。で、昨日さ、CD さ、読み込もうと思ってやったらさ、その中の一枚の、多分サントラの、なんだろう、これ、一枚目っていうのかな。シリーズの、ボリューム1みたいなのがあって、これがさ、未開封なんだよね。すげえなと思って。だって、俺がね、何歳の時だろう。ほんと中1とか、そんなレベルだと思うんだよね。なんで、そこから未開封なわけじゃん。いや、すごいなと思って。でもさ、その、もうデータ化したいわけ。俺はね、本当は。中に入ってる曲だったりとかも聞きたいし。なんだけど、でもさ、で、それこそ30年ぐらい前のものじゃん。で、未開封じゃん。これ開けらんねえよなと思って。お宝じゃん、本当に。そのお宝、結構安い金額で買ったのよ。7枚セット。もっとね、みんなね、なんかその、欲しいボタンみたいなあるじゃん。なんかハートマークみたいなさ、なんかお気に入り入れとくよみたいなさ、マークあるじゃん。ちょこちょこね、その数はあったんだよ。だからみんな、気にしてる人はいたと思うんだけど、で結構値下がりしたのよ。でも誰も手出さなかったんだよ。よくわかんないけどね。だから、ね、ここぞとばかり俺買ったけどさ、めちゃめちゃね、お得なね、買い物したんだなと思って。いうことで。ねえ。で、これ、まあそういうね、お宝があったってのも一応テンション上がった話ではあるんだけど、あのね、昨日それでね、取り込んだ後に、久しぶりにそのシャドウスキル、ね、影技シャドウスキルのドラマ CD のね、そのボリューム1の CD 聞いたわけ。で、これはさ、俺が本当に中学生ぐらいの時に、林原めぐみの東京ブギーナイトって今でもやってるね、人気のね、番組があるんだけど、それもう30年前からやってっからさ。で、その時俺、聞いててさ。で、その、ラジオ中に流れんだよね。その、ね、今日のドラマ、ね、ラジオドラマはね、これです、つってね。で、やるわけ。で、ちょいちょい変わるんだよ。その、ある程度の期間はこの作品。ね、ある程度の期間はこの作品みたいなんで、その、シーズンとかね、よって、あの作品結構変わったりするんだけど、で、それもちろんね、林原めぐみの東京ブギーナイトの中でやるから、基本的には林原さんが出演している作品だった気はするけどね。で、その中の一つで、この、影技シャドウスキルも、ね、ラジオ内で放送されてたわけ。で、林原さんは、エレっていうね、あの、女の、ね、あの、なんかキャラクターがいいんだけど。だまあ、主役だよね。うん、その、二つ名みたいな名前があるんだけど、その、出てくるね、そのなんか、戦いのね、戦いのお話なんだけどさ。で、そこでやっぱり強い奴らがいっぱい出てくるんだけど、で、彼らはね、なんか、選ばれし、その、剣闘士みたいな、なんだけどさ。で、みんなね、二つ名があったりするわけ。で、そこで、その、林原めぐみさんがやってるね、エレは、あの、シャドウスキルっていうね、あの、二つ名があるわけよ。だから、その作品の名前でもあるんだけど。いう、ね、やつなんだけどさ。あのね、すごいなって思ったのは、このラジオドラマってね、毎回楽しみだったわけ。そのラジオ聞いて、まあ、前半とかはね、林原さんがお話しするわけよ、いろんなね。その、それこそ今週あった面白い話とかもあるだろうし、あとお便りね、読んだりとかコーナーあったりとかね、あるんだけど、その中で、ラジオドラマの、ね、そう時間があるんだけど、昔はさ、なんか、すごく、ボリュームがあった気がするの。なんだけど、今聞いたらさ、だいたいその、1話っていうの?ラジオドラマの1話って、10分前後なんだよね。そんな短かったっけ?と思って。10分ってさ、もう何でもないじゃん。正直、俺この今ラジオ始めました。10分過ぎてるからさ、話し始めてね。このぐらいの感覚よ、10分って。で、そこでさ、今週もシャドウスキル面白かったな、とかさ、来週どうなるんだろうとかさ、すごいよね。10分で。だからさ、なんか、そんなんだったんだなと思って。それもちろんね、その、林原さんのラジオ自体が30分枠だからね。そりゃさ、その中のさ、一部のコーナーだからさ、10分とかなるんだろうけどね。もっと短い時もあるよ。でもさ、毎回、あ、なんか今日超短かったなとか、短くて、なんか内容もなくて何が何だか分かんなかったなとかないのよ。凝縮されてて、満足感すごいのよ。10分なんだけど、本当に一つのお話がしっかりと分かるのよ。いや、すごいなと思って。で、まあ、この話どうする?ちょっと考えたんだけど、今、しちゃおうか。あの、最近さ、原作者と、ね、脚本家の話とかって多々あるじゃないですか。私、まあ、そこはあんま触らないですけど、ただ今回、このドラマ CD 聞いて思ったのは、あの、すごい脚本家の人は、すごいよね、っていうのは思うよね。で、それこそほんと30年前の脚本でもあるけど、漫画だったらだよ。やっぱり、そのすべてをさ、もちろんね、その、うまくまとめて、で、漫画にしてるわけなんだけど。で、一番これがいい形ってなってさ、いや、作ってると思うんだけど、でもラジオドラマってさ、その、もっと短くしないといけなかったりするもあるじゃない ?10 分とかの間にストーリー進めないといけないわけじゃん。とかさ、で、そこの中で、起承転結があって、見せ場があってとかさ、で、話進めてみたいな。で、次につなげてとか、なるわけじゃん。で、それも構成もさ、全12話とかの構成の中で、ね、毎週1話ずつやっていくとかなってるわけじゃん。いや、すごいなと思って、脚本。で、これは本当に、その、漫画とは全く違うさ、その、漫画があって、それの、すごい、いいところを抽出して、 で再構築してるところじゃん。だからさ、なんかすごいなと思って、ちょっと改めてね、って感じたりもしましたね。まあ、ここはもうあんまりもう触れませんけどもね、その話ね。とかね、あとはね、思ったのはね、みんなあんまりね、声優さんが、こんなこと言ったら失礼なんだけど、うまくない。あのね、30年前聞いてた頃はね、めちゃめちゃうまかったと思ってたのよ。うまかったし、その、あんまうまくないなとか全く感じたことなかったの。むしろ、めちゃめちゃ良かったよなとか、臨場感あったよなとかっていう記憶なの。なんだけど、今聞き直すと、うまくないんだよね。これ、うまくないって俺、オブラートに包んでるよ。うまくないんだよ。そう。林原さんでさえ、あんまりうまくない。一番うまいのが林原さんかもしんない。あと、水谷優子さんとかいたから、林原さんと水谷優子さんぐらいじゃん。あ、もう、まあ、もうちょっと、まあ、いるけどね。だから、なんかさ、いや、もちろんね、ここ、ね、30年の間に声優さんのレベルってめちゃめちゃ上がったと思うのよ。それもあるけど、それにしても、結構、ね、衝撃を受けるぐらい、あれ、こんな感じだったっけって、思った。ね、今改めて、なかなかね、このドラマ CD をさ、手に取ることもないと思うんだけど、売ってないからね、そもそもね。だからあれなんだけど、ぜひね、このシャドウスキルね、聞いてもらいたいな。ね、こんな感じだったんだ。でもね、納得は納得なのよ。なぜかっていうと、これ林原さんね、こうやって、もうラジオ番組持っててさ、で、結構そう、もう長い間やったもんですよ。でも、この、シャドウスキルを、まあ、放送してた頃の林原さんって、まだ25歳なんだよね。だから、まあ、そりゃねっていう話もあるんだけど。でももう25歳の時点で、もう、マシン英雄伝渡るの多分、卑弥呼とかはその前にやってんのよ。とかさ。だから待って、俺がね、その林原めぐみの東京ブギーナイト聞いてるってレベルだからさ、もう、だからランマとかもやってる。すでにね。なんだけど、だからそういうぐらいの年齢なんだよ、まだね。すごいよね。若くして。多分19歳、ちょっとね、遡ってみたら19歳ぐらいからね、声優やってるからさ、林原さんさ。だからね、俺がバリバリに聞いてた頃まだ25とか、だその前から聞いてるからさ、ね、23とか4とかさ、ぐらいから俺多分ね、林原さんリアルタイムでね、ラジオ聞いてたりもしたからね、って考えるとね、すごいなーなんて。ってことを思いました。ね。まあ、そんなね、懐かしいおじさんですけどもね。まあ、他にもね、欲しいなーなんて思ってるラジオドラマのね、CD、あったりするから、まあ、ちょいちょいチェックはしてるんだけど、なかなかね、お買い得なものがなかったりしてね、ちょっと手出せなかったりはするんだけど。今ね、他に欲しいものとしては、さっき言ったクリス・クロスのね、原作の、高畑恭一郎先生の、もう一個のドラマ CD になってるやつで、タイムリープっていう。タイムリープで合ってるよね。っていう作品があって、これのドラマ CD も欲しいなって思ったりとか、あとは前にヒロイ王子さんと、千葉茂さんと横山千さんでやってた、マルチ天国かなっていうラジオ番組あったんだけど、そこでやってた火星物語、ロマンシアっていうのがあって、これ、ラジオドラマだったんだよね。これがね、なんか、毎週、多分、リスナーから送られてきた、お手紙とかを元に、なんかこういうアイデアどうですかとかね、こういうストーリーどうですかみたいな、こういうキャラクターどうですかみたいな、集めて、それをヒロイ王子さんが脚本にして、で、千葉茂さんとか、横浜千さんが演じるっていうね。そういう、毎週やってた、毎週っていうか、ちょいちょいやってたんだけど、で、火星物語、ロマンシアってのあって、で、これは人気になってさ、プレイステーションでゲーム化もされてんだよ。確かね。で、これの、ラジオドラマの CD も売ってんのよ。ちょっと手出ないんだよね。手出ないとか、あとね、バラバラで売ってたりするから、まとまった形で買いたいなとか思ったりするからね、なかなか手出せないんだけど。 とかさ。そういうね、懐かしのね、結構ドラマ CD、意外とね、探せばあったりするんで。まあ皆さんもね、アニメ系のね、いわゆる今で言うアニラジっていうんですか。いうのもね、その、30年ぐらい前はね、いろんな作品ありましたから。ちょっと、ね、探してみるとね、青春時代にハマっていた。で、そんなね、ドラマ CD も見つかるかなと思いますんでね。まあ、そんなのをね、よかったらね、聞いてみるとね、ちょっと懐かしい気持ちになれるんじゃないかなと。そんな、ね、ノスタルジックなね、おじさんが、今日もね、ちょっと長々とね、お話ししていきたいと思いますんで、よかったらね、最後まで、お聞きいただけたらと思いますと。それでは、ね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジめまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、ちょっとねノスタルジックなねお話ししてしまいましたけどもね、いやーほんとね懐かしい。ただねあの頃のもちろんラジオドラマもあるんだけど、それにはさ主題歌とかもあるわけよ。オープニング曲エンディング曲とかあって、でこの曲もね聞くとね震えちゃうんだよね。むしろラジオドラマ聞くよりもその時聞いてたそのラジオドラマのオープニングエンディングを聞くとなんかね辛い気持ちになってくるの。なんだろうね、もう戻れないっていう気持ちなのかな。あの頃にはなんかノスタルジックってさ、なんかバランスがいいと気持ちいいのよ。懐かしいなーとかさ、あの頃良かったなーとかさ、そういうところで止まるといいの。だから曲を聞くとさもっと引き戻されちゃってなんかね苦しくなってくんだよね。わかるかな。多分これもしかしたらテレビのねテレビアニメとかのオープニングエンディングの、まあもちろんそういう時もあるけど、ラジオドラマの方がねより強い傾向はあると思うんだよ俺は。そうだからいろんなね曲ありますけどね、まあ他にもね俺ね好きだったのはまあツインビーパラダイスとかね、実家帰れば、ね、ツインビーパラダイスのアルバムあるしね、ドラマ CD。とか、あと、極道くん万有期ね、うん。とかね、ときめきメモリアルとかね。ま、いろいろありましたけどもね、ドラマ CD はね。まあ、そんなのもね、これから少しずつね、なんか、もういいのよ、おじさんだからさ。新しいものも少しはね、取り入れたいと思うけど、昔のものをね、うん、懐かしいな、思い出をね、もうそういう年だから、40超えたらね。ちょっと集めていくのもね、一つ楽しみかなと、ね、思ったりしておりますけどもね。そんな、ね、ところでございまして、ね、なんか、ノスタルジックな話してもしょうがないんですけどね。で、ちょっとね、今日もですね、咳が出そうです。コロナが終わってね、もう3週間経ちますけど、まだまだ咳が出るね。どうしようね、咳止めもね、飲んでるんですけど、全く止まんなくて。次のちょっと休みの日にでも、病院行って、治んないんですけどってね。コロナは治ったんですけど、咳が止まんないんですけどって言ってね、なんか処方してもらおうかななんて思ってるんだけど。多分ね、気管支炎とかだと思うんだよね。喉は痛くないのよ。全然。その治ってからね、ずっと痛くない。ただ、むせちゃうのよ。だから、その首の間が痛いとかね、喉が痛いではなくて、その下の胸なんだよね。肺とか。気管支。の部分が、まあ、炎症が起きてるのかちょっとわかんないんだけど、むせちゃうっていうね、まあ、これが治んなくてね、困ってるんですけども。ねえ、まあ、なんだろうね。冬だからかな。もしかしたら。今日、すごいさ、雪降ってさ、ちょっと今降ってるかわかんないんだけど、大雪だよね。今日も仕事終わってさ、ねえ、帰り。むちゃくちゃやっぱ降ってたからさ、こんだけ雪積もってるのって久しぶりじゃないっていうぐらい積もってたから。で、それが夜のね、20時ぐらいの話だから、 だから明日とかやばいんじゃないと思ってんだけど、めっちゃ積もってんじゃないかなと思ってんだけど、いつも積もる積もる言ってもって感じな気がするのよ、ここ何年もね。なんだけど俺今日の降り方見ると、なんかそう、雪だるま作れるとか、鎌倉作れるまではいかないかもしんないけど、そのぐらい降ったんじゃないかなと思うんだよね。だからまあ、俺がね、小学生ぐらいの頃はね、そのぐらい降ってたと思うんだよね。鎌倉とか作ってたからさ。でも今ね、積もってもそんな鎌倉作れるほどじゃないじゃん。でも今日のは、その勢いありそうだなっていう感じはしたよね。だからね、明日仕事あるんだよね。朝電車動いてるかなって結構心配なんだけど。ね、別に歩いていけない距離ではないんだけど。でも歩くとやっぱ1時間はかかるんだよね、うちから新宿って。電車乗れば最寄り駅からね、5分なんだけど。もうそんぐらい近いはずなのに、歩くと遠いんだよね、やっぱね。っていうのもあって。まあ、ちょっとね、どうしようかなって考えてますけどね。まあ、地下鉄乗れば、ね、地下鉄って雪関係ないもんね、地下だから。って考えると、地下鉄うまく経由して新宿まで行けばね。まあまあ、行けるのかもしんないけどもね。ただ、いつもよりもね、時間かかっちゃうんでね。明日はちょっと早起きしてね、様子見ないといけないなっていうね、そんなところでございますけども。なんかこういうね、雪が降ったりしてね、寒くなってね、急に。だと思ったらさ、先週なんかすごい暖かかったね。16度ぐらいあって確か。暖かいなみたいな。で、今日じゃん、みたいな。雪めっちゃ降るじゃん、みたいな。ね、ちょっと異常気象起きてますけどね。こういうのもね、体に良くないね。咳出ちゃう。ってのある。あと、ヘルニア。ね、やっぱこういう気圧の問題だったりとかね、冷えすぎちゃうとね、結構痛いからさ。全く治んないからやっぱね、もう病院行ってないけどね。でもね、ちょっと分かったん俺。なんかね、もちろん腰も痛いんだけど、やっぱ足首だわ。って思った。今ね、結構足首をね、気にして生きてるのよ。例えばだからその足首をいたわるんじゃなくて、その足首をもっと使うというか、回したりとかね、ストレッチしたりとか、そのあと温めたりとかね、すごいしてるんだけど、結構なんか痛いなーと思った時にそれをしてあげるとすごい軽減するわけ。今それすごい結構続けてるんだけど、だ結局ね、まあまあヘルニアではあるんだけどね、だけど一番悪さしてんのは足首な気がする。だもうあとはもういいよ。ね。もう病院とか行ってもさ、ねえ、なんか、なんていうのか、その、まあ、決めつけで結構ね、やったりする医者も多いからさ、ね、あんたヘルニアでしょみたいな感じでやってくるのも多いから。だから、もう、自分でね、足首、ね、回して、治そうかなと。まあ、そんなね、ところでございますけどもね。まあ、体もね、本当に、満身創痍でございますが、今日も頑張っていきたいというところでございましてですね、今日はですね、提供がございましてですね、本日の提供、ね、もぬけの殻のお尻の穴さんでございますと。ね、ありがとうございます。まあ、いつもね、何かいただいた場合ね、提供としてね、こちらでご紹介させていただいてるんですけどもね。で、いつもだったらですよ、Amazon ギフト券とかね、送っていただいた時に番組のね、提供として入っていただくんですけど、今日のは違います。何かというとですね、先日家帰ってきたらですね、ポストになんかUパックのね、不在票が入ってて、何かなと思ってね。そしたらなんかそこにさ、物がね、書いたの。そのなんかあるじゃん、割れ物とかさ、生物って書いてあって。これ大丈夫かと思ってさ。で、不在表を見てたんだけど。そしたらさ、宛名の名前っていうの、送り主の名前が書いてあって。で、俺見たことあるなと思って。ね。そしたら、もぬけの殻のお尻の穴さんの、名字が書いてあって。なんか送ったのかなと。まあ、こちらはね、この間、ね、シールをね、15周年記念ステッカーをさ、当選者にね、送ったんだけど、で、その時に、もぬけの殻のお尻の穴さんもね、当選したんで、ね、送ったんだけど、で、その時に、そういえば言ってたなと思って、今度パルさんに、 何かね、送りますみたいな。だからちょっと住所教えてくださいみたいな。この間言われてて、でそれで渡してたんですよ、もね。うん。っていうのもあって、じゃあ送ってくれたのかなみたいな。言って。で、確認したら、まあね、そういうことでさ、送ってくれたってことだったのね。で、後日、それ U パックね、取り行ってさ。で、結構でかかったんですよ、その U パックの。ね。で、それをいただいたんでね、今回ちょっとね、提供者様ということでね、こちら、ご紹介だったんですけど。で、特に、まあでも、お手紙入ってたんでね、うん、そちらの方をね、何が入ってたのかと、ね、いうのと、あと、ちょっとしたね、文章が入ってたんで、まあそれももう読んじゃいますけどもね、うん。っていうことで、しかもね、入った手紙がね、なんか女の子が折る手紙の折り方ってあるじゃん。わかる？なんかさ、普通の手紙なんだけどさ、なんか、いっぱい折って四角くしてみたいなさ、あるじゃん。なんか、ラブレターもらうときみたいな。ラブレターでもないけどね。でもなんか、女の子から手紙もらうときってこんな感じじゃなかった？学生の頃。まあ、ね、数少ない回数でございましたけどもね。あった気がします、私もね。うん、だこういう風に折るんだと。男の子も、という話だったんですけど。で、一応いただいたお便りね。お便りとか、お手紙ね。パルさん。僕の地元の、あれこれを送ります。ウコンは、マジで肝臓にいいから飲んでみて、ご多忙と思うので、お体にご自愛ください。ステッカー楽しみにしてます。今年は東京行くぞ、もぬけの殻のお尻の穴さんと。いただきました。ありがとうございます。で、ね、一応ない、入っている内訳も書いていただいていて。もらったものがですね、自家製金柑漬け。あとはね、自家製ゆず味噌。あと、自家製粉末ウコン。あとね、ステッカー各種。あと、オリジナル短編ドキュメンタリー DVD。あと、カップラーメン。あと、味のりね。うん。まあ、ちょっといろいろとどこまで私ね、地域の名前言っていいかもわかんないからね。うん、少し、濁しながら喋ってますけど。とかが入ってますと。あとは、ちょっとお店のね、トートバッグと。いうのがありまして。これね、この、自家製金柑漬け、ね、自家製ゆず味噌、自家製粉末粉。ただの、ね、その、まあ、もうヘビーリスナーの方ですよ。ね。だけど、ヘビーリスナーとはいえ、人様が作った自家製のものを食べるって、結構ハードル高いと思うの、俺はね。なんだけど、これが、俺がね、これ今、放送中もね、そういただいた、自家製金柑漬けをね、お湯で割って飲んでるんだけどね、喉にもいいしってことで。なんだけど、これが、俺が何の抵抗もなく、食せてる理由は一個あって。まあ、あんま、ね、言えないけどもね、言えないけど言っちゃうけど、ある程度ね。その、もぬけの殻のお尻のあんさんは、ご自身で飲食をやられてるのよ。ね。のもあって、そのさ、全くの素人ではないとしても、でも、やっぱその、素人の人が料理うまいよの人がくれるものでもさ、ちょっと抵抗はやっぱあるわけじゃん。でもさ、で飲食に関わってる人からもらえる自家製のやつって、なんか、いけるよね。なんなんだろうね、これね。むしろ、嬉しいまであるじゃん。ということで、ね、ありがたく。ね、これで金柑もね、日々、飲ませていただいてまして、ちょっと飲んでみようか。うん。喉に、うん。いうことでね、いただきました。ありがとうございます。ね。いや、ほんとよかった。ね、こうやってね、飲食の方からいただける自家製系はね、嬉しいですね、ほんとね。で、そんなんでさ、で、いろいろもらったんですよ。で、それで、そのトートバッグとかも、ね、ちょっと、お店の、ね、やってるお店のオリジナルのトートバッグもらったりと。ねえ、なんかすげえ詰め合わせてさ、盛りだくさんだなと思って。で、あと、なんか、海苔いっぱい入ったんだけど。結構な量入ってるのよ。味海苔。3パックっていう表現もあれだけど、すごい量入ってんのよ。なんだけども食べ終わっちゃった。美味しくて。 海苔が美味しすぎて止まんなくて、食べちゃったよね。まあ、そんな感じでね、もう結構いただいたものを、食してしまったんですけどもね。もうそんな感じで、ね。まあ、ありがたいもんですよ、本当にね。こうやって、ね、皆さんに支えられて、ね。私も生きておりますんでね。まあ、そんな、ね、ところでございました。ね、ありがとうございます。ね、まあ、そんなね、ちょっと金柑飲みながらね、今日もやっていきますけどもね。で、今週はですね、いろいろございました。何があったかっていうとですね、いろいろありましたけども、一つ。その、一個行った場所、まあ、行った場所二つあるか。うん。っていう話がありますし、あとね、今週はね、まあ、ここ最近多いんだけど、その、思想的な、うん。考えたこと、っていうのが、最近ここ2、3週間多い気がするんだよね。今週こんなの気づいたんだけど、みたいなさ。で、それの集大成に近いんじゃないかなっていうことを今週気づいたんで。それこそ、俺は、人生の突破口だったんじゃないかなっていうぐらいのひらめきをちょっと今週気づいたんだよね。だからその話をちょっとしたいなと思っておりますんで、まあそれ後半かな、長くなりそう。30分1時間ちょっとわかりませんけどもね、まあ、そのぐらいでも典型が走ったみたいな、ぐらいのなんか、ことがあったんで、だからこれからの人生こういう考え方で生きていこうとか、こういうことをやって生きていこうとか、なんかそういう部分にも通じるのかなと思っていて、だからもしね、なんだろうな、人生辛いなとか悩んでるなとかいう人いたら、もしかしたらちょっとしたヒントになるかもしれない、なんかね、成功者の人があれこれ言ってもさ、あんまもう響かないじゃん。もうメンタルやっちゃってる人たちはさ。ね、言っても別にみたいなさ。お前はそれで成功してるんだろうとかさ。いう人は言ったりするわけじゃん。だから本当の本当の成功をしてない人。例えばじゃあメンタルボロボロだけど、でもなんだかんだみんな成功してるとかさ。それこそね、コラム書いたりとか漫画書いたりとかさ。なんか、やっぱやれてるじゃんみたいな。メンタル言っててもみたいな。いう人が多い中。私どうですかね。まあ、ポッドキャストっていうのでね、15年やってますけど、これ鳴かず飛ばずのね、このポッドキャストですから。そういう人がさ、メンタル、まあ、ボロボロですよ、結構ね。弱いですし、ガラスのハートですし。なんか、変なところで強いのはもしかしたらあるかもしれない。だけど、まあ、そこそこ、どうですか周りに、ここまでメンタルやばそうなやついますかって言ったら、あんまいないかもねって、なるんじゃないかなと思うの。いいレベルだと思うの、俺は。で、これ以上下がると、ちょっともうやばいし。ギリのところでね、今攻めてた、ね、ここ数年だったんだけど、そんな、ね、なんか俺と近いような、メンタルの弱さだったりとか、いう人には、今日のお話、もしかしたらね、突破口、ね、開けるかもしんないんでね、まぁ、ちょっと聞いてもらいたいなっていうね、ところございます。そう。なんかね、昔なんか人を救いたいみたいなことをちょっと思ってた時期もあったんだけど、でもこれ何なんだろうなと思ったけど、やっぱりその、昔はね、結局なんか自分みたいな人を救いたいみたいなことを少し思ったの。でも、あんま変わんないのかな？やっぱりその、強い人はいいじゃん。勝手にやってくれれば。だけどさ、やっぱメンタル弱い奴ら、いるじゃん。俺らみたいなさ、その、悩んでる人とかね。普通悩まないで人間多分。そのさ、考えるってのはあると思う。ね。考えたりとか、なんか、より良くしていくためにとかさ、そういうので、その頭を悩ますってのはあると思うよ。だけど、そのなんか、くよくよするとか、ね。ほんと一日中悩んでるとか。でもそれ、悩みが解決もしないし、そもそも。で、解決したところでみたいなことについてずっと悩んでるみたいな。心弱くてみたいな。いうね、人を、やっぱ同じような属性のね、人たちが多分いると思うからさ、このラジオ聞いてる人はさ。だから、ね、そんな人がいたら、ね、一人でも、なんか、救うって話でもないけどね、何かのヒントにね、なるようなことが、ね、共有できたら嬉しいな、というふうに思っておりますんで、ね、まあ、そんな話もね、まあ、していきますよ、今日はね。本当に心やパルノスケとしてね、頑張っていきますから、 パルラーとして頑張っていきますからね、ぜひ聞いていただきたいというところなんですが、で今週はでもね、他にちゃんとした話はいっぱいあるんですが、どっから話そうかね。そう、まあちょっと先に話しておくと、そうだね、まあいっか、どうしようかな、ね、いろいろあんだけどね。で一つ、これ言ってなかった。ね、なんでもいいけど、ちょっと言っとこう。さっき雪の話出たからさ、言っとけよかったのにね。なんで言わなかったんだろうと思ったけど。うん。雪が降ったらお湯かけろ。ね。これでちょっと言いたかった。ね。これは昔ね。これ何年前なんだろうね。このラジオでね、雪が降った時にね、なんかそんな話したのよ。雪が降ったらさ、お湯かけりゃいいじゃん、みたいな話した時にね。なんか、ボロクソ言われたんだよ、みんなにね。でもそっから俺はね、信念曲げずにね、言ってますから。だから今日もね、その頃の放送を聞いてた人はみんな思ったと思う。雪降ってんなーって。パルさん、お湯かけてんのかなーみたいな。俺かけたことはないんだけどね。かけろっつってるだけでね。かけたことはないんだけど。ダメだよ。夜中かけちゃダメだよ。夜中かけたら朝やべえから。ダメだけど、日が出てる時はお湯かけていいだろう。ねえ。って思ってますけど、私ね。日光の当たるところだったらいいよ、別にね。いくらかけたって。蒸発しますからね。ダメですか？ちょっとわかりません。ね、都内はいいんですよ。それはね、雪国でやったらアホですよ。都内はいいんだって。そんな積もんないんだから。だから今回わかんない。今回はちょっとね、結構積もってるかもしんないから考えるかもしんないけど。まあ、お湯かけとけって、ね。その時困ったらお湯かけとけ。いう話なんだけどね。そう、雪が降るたび思い出してほしいね。お湯かけろってね。まあ、そんな話、ね、でございましたけどもね。じゃあちょっと、今週あった話していきましょう。ね、まず、一つ。これ、コーナーとしてやった方がいいかしら、ね。いいや、ね。今日なんかちょっと、浮き足立ってんの。なぜか。っていうのは、今日昼間ね、仕事してる時にもうちょっと思ったんだけど、なんかね、緊張してんのよ。今日だから夜、ラジオあるって時に、いやもうここ何年も俺も緊張してないのよ。もちろん始める前はさ、なんかちょっと今日うまく喋れっかなーなんて思いながら不安はね、毎回持ちながらなんだかんだ始まるとね、2時間喋ったりとかあるんだけど、今週、てか今日はね、まあ、日中からそわそわしてて、大丈夫かなーみたいな。いうのがあんだよね、今週ね。なんだろうね。だから多分、今日喋ること。さっき言った、人生の突破口の話。それがあまりにも突破口すぎて、ちゃんと喋れっかなーみたいな、伝わるかなーなんていうのがね、今ドキドキしてるんだろうね。だからなんかおかしい、のはあります。まあ、そういうのもね、ちょっと皆さん、ちょっと分かった感じでね、聞いてもらえると嬉しいなと思ってるんですけど、でもこっちから行こう。ね。今週あった、一つ。ライブに行きました。ね、そう、皆さんね、今どうせあのバンドだろうって思ったかもしれません。そうです、私がね、去年から推してるバンド、トイビーでございますね。行ってきました、今年初のライブだね。2月2日新宿はね、新宿ロフトでね、ライブがワンマンライブがございまして、前もあったんだよね、新宿ロフトのね、ワンマンライブって。でそれ、その時に、まあ、ソールドアウトできなかったのよ。トイビーがね。だから、今回の新宿ロフトは、絶対にソールドアウトするぞ。ね、満員にするぞって。前もかなり人は入ってたんだけど、だからソールドアウトには届かなかった。だから今回こそは、という望んだ、ライブでございまして、2月2日ね、金曜日だったんだけど、有給取りましてですね、行ってまいりました。一応ね、私の X ね、旧 Twitter の方でもね、ちょっとつぶやいてましたけど、何度かね。まあ、もちろんね、当日は、私はね、見に行きますけど、見に行けない人のためにですね、このトイビーがですね、もう大盤振る舞いですよ。配信、やりますと。無料でやりますと。ね、いうのやってて。でも、もしかしたら、このラジオ聞いてくれてる人もね、配信で見てくれたって人いるかもしんないけど、どうだった？良かったよね。 って私思いますけどね。まあ、そんなね、まあ、そんなあったんですけど、一応ね2月2日19時開演ということでね、まあ、18時会場かな、うん、で18時半からライブハウス内でね映像流しますよと30分ぐらい、その待ってる間も楽しめるようにって工夫をしてくれてたんで、俺もそれまでにはねちょっと行かなきゃななんて思って、で、あとはその前に俺やることとして決まってることが2つあって、1つは物販、この、ね、先行物販があって、で、これはね今回ちょっとトイビーグッズがね出て、で、それをまあ、オンラインで一応買ったんだけど、で、買ったものを送ってもらわないでライブハウスで受け取るっていうね風に今回なっていて、だから先行物販でそれをね受け取りたいというのが一つで、もう一個は俺ライブ前は酒を飲まないとダメってのがあって、やっぱ緊張しちゃうんだよね、で恥ずかしいのよ、酔っ払ってないとね、やっぱ殻にこもっちゃうから俺さ、だからちょっと酒飲んで気を大きくしないとライブハウスで拳上げられないからさ、ってのもあって、ライブ始まる前はお酒を飲むっていうのがね決まってるの、ほろ酔いぐらいのね感じなので、そこの二つだけねちょっとねクリアしないといけないってのあったんだけど、で一応その日さ先行物販が17時からだったんで、まあ、それに間に合うような感じで、ね、家出まして、で先行物販ねやってるところ、その新宿ロフトついて、で地下降りてってね、でそのライブハウスの入り口のところで物販やったわけで、購入した時のねそのなんか返信来たメール、メールをね見せて、で受け取ってくださいってあったからさ、でそれ用意してさ、でその物販してる人にね見せたわけで、物販の引き取りできましたつって、で画面見せてこれなんですけどつってね、で一応 T シャツをね今回頼んだの、ロンティー、ちょっと今まあ、ポッドキャストの人はもちろん見れないんだけど、今ね、もし映像見てる人、ね、YouTube ライブの方でやってますんでね、よかったらアーカイブもね、残ってますんで、まあ、気になる方は見ていただきたいんですけど、今着てる黒いね、ロンティーで、胸元にちっちゃくね、トイビーって入ってんの。結構可愛い、可愛いっていうかね、さりげなく着れるかなっていうやつで、これ待ってましたって俺は。やっぱさ、ド派手なさ、やつ来られるとさ、なかなかね、着づらいのもあったりとかするし、あと基本的に俺黒 T を着るからさ。だから白 T だと結構困っちゃうんだよね。で、しかも今まだ寒いから、ロン T がいいなと、普通のね、半袖の T シャツ出されても、寒いし、ね。で、色が黒くなかったら、なお着れないしだったんだけど、今回色黒で長袖でって、しかも、ちょっと控えめに入ってるだけ。だからそれはなんか、さりげなくトイビーをアピールできるなと思って、で、これもう本当にすぐね、注文したんだけど。で、それをさ、受け取りに行ったわけですよ。で、ね、この T シャツなんですけど、つって。で、そしたら、ね、男性の、その、スタッフの人がね、お名前はって言って。内藤です、つって。言ったんだけど、そのスタッフの人っていうのが、トイビーってね、ラジオやってんだけど。で、ラジオ成田。で、トイビーのトイロックラジオ、トイラジってやってるわけ。で、その、ラジオ成田の、その、まあ、DJ というかね、方で、その、ジョーさんっていう人がいるんだけどね。で、ジョー福峰さんって方いらっしゃるんだけど、もう本当にもう、ラジオ成田の人、なんだけど、その人がお手伝いでね、そう、来ていたの。で、それが、その、受付でいたね、人でさ、ジョーさん。その、トイビーファンは、もうみんな知ってんのよ。ジョーさんっていうのね。で、その、俺がね、そうやって、T シャツ受けに取りに来た内藤ですって言ったら、ジョーさん、俺のことを、認知一応してくれてるんだよね。うん。でさ、YouTube、ね、いつも見てますよって言ってくれて。ありがとうございますって。ははは、ははは、つって。何にも返せない、俺はもう。 そういうところだよなと思って。そのイレギュラーな、ね、ことが起きると、なんか、一言二言喋って、あははって言うしかないっていうさ、おじさん。ダメだよね。一人喋りはできるよ、少し俺は。ね。二時間でも三時間でも喋れるよ。だけど、いざ人と対面したとき、うん、しかもなんかイレギュラーだったとき、何にも言えない。うん、愛想笑いしかできない。恥ずかしいなぁと思ってね。うん、恥ずかしいし申し訳ないよ。向こうがさ、ねえ、内藤って言ったらさ、あ、パル内藤さんってね、いつもね、YouTube 見てますよ、みたいな。チェックしてますよ、と言ってくれて。何でも言えるよ、だって。俺だって毎週さ、トイビーのラジオ聞いてるからさ、そこでね、ジョーさんとかもね、ちょいちょいそのなんていうの、絡みが、ね、トイビーともあるし、とか、俺がね、たまに、その SNS でね、なんか、スレイヤーズの話をするというか、のがあるのよ。ね。その、荒泉瑠衣先生の、ツイートを引用したりとかしてね、なんか、つぶやいたりするときあるんだけど、そんときいつも、ジョーさんがなんかコメントくれるのよ。だから、そこで、スレイヤーズの絡みがあるのよ。SNS 上でね、俺たちは。で、別にこれがさ、俺のことを認知してないんだったら、そんな話しないけど、認知してるわけじゃん、俺のことをね。一応、あ、内藤さん、ね、いつも YouTube、ね、チェックしてますよとかって言ってくれてるわけじゃん。社交辞令かもしんないとしてもだよ。だからさ、ね、そこでスレイヤーズの話もしてるわけで、SNS ではね、別で。言えばいいじゃん、俺もさ、そこで。あ、ジョーさん、で、いつもスレイヤーズの時はね、ああだこうだって話をできるわけじゃん。なんでしないんだと俺は、という風なね。うん。ほんともう物販の時からもこんな感じ。ね、よくないと思って。お酒飲まないとダメだと思って。ね、俺はそうしないと人と喋れないんだと思って。で、物販でね、うん、そういうなんか後悔しながらね、なんで喋んなかったんだろうなんて思って。で、あそこからさ、立ち去ってさ。じゃあなんか酒飲もうと思って。で、いろいろね、なんか、どっかないかなと思ったんだけど、で、普通に、鳥貴族とかでもいいなと思ったわけ。でもさ、焼き鳥出てくるまでさ、もしかしてちょっと時間かかるかもしんないしね、ポンポン飲めないかもしんないなと思って。で、時間もさ、17時半ぐらいだ、その頃、その時点でね。で、ね、18時半には入んないといけないからさ、1時間ぐらいしかないのよ。まあ、移動も考えるとね、1時間ないぐらい。って考えると、鳥貴族だと、どうかなと。で、もう一個ちょっと行きたい、なんか中華の安い中華屋さんがあったんだけど、地下だったのよ。で、電波入んないの嫌じゃん。特にさ、こうやってライブ前とかってさ、SNS でね、そのバンドの情報をさ、みんな喋ってるわけよ。ファンがね。そこをちょっと置いたいから、で、地下でこれ、ね、もし、電波入んなかったら、ちょっと、辛いなと思って。酒飲みながらさ、ね、ファンのさ、みんながさ、トイビートイビー言ってんのさ、見たいからさ。だからそうすると、日高屋かなと思って。ね。もう、一階の、ね、路面店だったからさ。前回、ロフトのライブ行った時も日高屋だったんだけどね。そうだ、もう日高屋でいいやと思って。で、行って。で、結局、レモンサワー3杯かな。40分ぐらいで、うん、45分ぐらいか。でね、レモンサワー3杯飲んで、あとチャーハン食ったりとかね、うん、普通に炭水化物もガンガン食ってたけどね。で、そんなんでさ、結構出来上がってきてさ、いい具合だなと思って。で、ライブハウス、ね、時間近づいてきたら、行ってさ。で、もうね、入場はみんなしてるわけよ。18時だからね、多分みんな並んでるんだろうね。うん、並んでて、で、中入って。いう感じだと思うんだけど。ね、私はね、いつも並ばないでね、最後の方に入っていくってパターンなんだけど。でもその日に限ってはやっぱりね、その、30分前に行かないとさ、その映像見れないからさ。ね、だから、30分前に行きましたけど。中入って。で、カウンターでね、一応ワンドリンク制だからさ。で、そこで、ラムコークを頼んでね。これもう4杯でね、お酒もね、それ4杯目という感じで、結構出来上がるぞ、これ、と思って。で、そしたら、 ライブハウス内でね、なんかもう映像流れてるわけ。で、なんかその、ね、さっき言ったその、トイビーのラジオ、トイラジっていうやつの、その、ライブ前にやる、その特別編みたいな。の、そのバンドメンバーでね、トイラジ番外編みたいなの撮っててさ、それ流してくれてて。で、それ見ながらね、30分待ってさ。そんで、やってまいりました、ライブ。でもね、トイビーのファンたちって、すごくなんか客層が良くてさ、そもそもそのライブハウス入ってったら、ちょっと違和感あったの。何が違和感かっていうと、みんな座ってんのよ。まあ、スタンディングのライブハウスだよ。椅子とかないよ。なんだけど、その、ね、その30分前からその流れる映像っていうのが、そのちょうどそのライブハウスのステージのところの前に、ね、そのスクリーンみたいなのあってさ、そこに映し出されてるわけ。だから、みんなが立ってると、見えないのよ、その映像が。だから、みんな座ってんのよ。その後ろの人が見えるようにっていう。そんな、客層のいいバンドいると思って。だからさ、入った瞬間から、みんな座ってんなと、あ、前の方の画面、ね、映像見えるように座ってくれてるんだとか思って。そんなのから始まりましてですね。でもね、ちゃんと時間が来たら、みんな立ってさ、始まるわけ。で、結構みんなね、その、隙間を作ってね、立ったりしてたんだけど、もう結構人数入ってきててさ、パンパンだからさ、そのね、ライブハウスの人たちもね、もうちょっと詰めてください、つってね。で、どんどん詰めてってさ。で、俺もね、ポジション的には、その、一番前の方っていうかね、その、フロア的に、一番低いところ、ぐらいまでの、そこの一番後ろの方にいたんだけど、俺、背低いからさ、ちょっと前の人たちで前見えなくて、ちょっと後ろ下がって、一段ちょっと上がってるところがあってさ、そこ、ね、の辺に、ね、立ってさ、で見てたんだけど。そうだ、ライブハウスって難しいよなと思って。毎回思うけど、ポジション取りって難しいじゃん。前の方に行けばまたそれは別なんだろうけど、それが一番後ろだったらいいんだけど、中途半端なところだとさ、背低い人って見えないんだよね、ほんとね。だから、ね、うまいところポジション取らないとね、前まで見えないなと思ったんだけど、今回はなかなかね、いいポジ取れてさ、でそこにいましたけど、で、始まるわけ、ライブが。いつもだったら、なんか、やっぱ、一曲目ってさ、テンション上がるさ、ノリノリな曲が多かったりするわけよ。やっぱこれで、ね、この勢いで、ね、このライブ、ね、最初から最後まで行こうぜってのあるから。なんだけど、今回ね、しっとり始まって、こんなパターンあるんだ、みたいな、いう感じ。俺ね、あんまね、その、ライブにね、なんか行ったことがあるタイプの人間でもないからさ、そんなね、もう数はもう数えられるほどですよ、本当にね。なんですけど、だから、あんまりね、いわゆる、セットリストってあるじゃん、セトリ。で、そこまで気にならないのよ。まあ、悲しい話なんだけどね。で、だから、ね、あの時のライブはさ、セトリがこうだったからさ、とかって話になっても、うん、まあまあ、みたいな。まあ、もちろんあるよ。あるけど、そこまでの、なんだろうな。もう覚えてるかって言ったらそんな覚えてないタイプの人間なわけ。よかったよね。なんか、勢いのある曲3つぐらいね、連続であってとか、そういうのはあるけどさ。でも、実際に、どの順番だったかとかもわかんないわけ。勢いのあるのが3つだったなとかね、そういうのあるけど。いうぐらいの人間なのよ。で、あとトイビーって、まだそんな楽曲がそこまで多いわけでもないのね。その、まあ、やってるバンドのね、年数は、まあ、ね、何年かあるんだけど、まあ、休止期間もあったりとかもしたし、とかもあって、なんだけど、やっぱここをね、まあ、1年ぐらいで、やっぱ曲もちょっとずつ増えてってさ、で、前にやった時って、その、結局セットリストとは言うんだけど、トイビーの曲をどういう順番でやるか、ってだけで、その、 全部やったんだよね。トイビーの曲っていうのを全部やったわけ。だから、順番だけの話だったんだけど、今曲数が増えてきたから、やる曲、やらない曲って出てくるんだよね。さすがに。で、ここでようやく、セットリストの意味は俺は出てくるのかなとは思ってて。もちろん順番もすごい大事なんだけど、あ、今回のライブこの曲やったんだと、この曲やらなかったんだってのはようやく出てきたから、だからセットリストの意味が、さらに、なんか感じられるかななんていうのはあったんだけど。ね、まあそんなのいいですよね。うん、で、そんなんだけど、いつもとはちょっと違う入り。その勢いのある曲じゃなくて、しっとりした曲から始まって。このパターンあるんだ。っていうのが始まりで。で、まあ、やってくんだけど。あんまね、MC いつも多いんだけど、今回 MC あんまなくて。で、前半戦進んでってさ。で、すごいいいのよ。で、そっから、なんかね、結構でもね、結構特殊な、特殊ったらあれなんだけど、こだわりがね、まあすごくあるんだけど、で、ね、その始まりからね、少しそのいつもと違うのやったりとか。あとはね、一つ演出でびっくりしたのが、なんか、その曲終わった後、その暗転して真っ暗になってね。で、少し時間経ったら、そのボーカルのね、その、まあ、皆さんご存知、トミトイビーさんね。うん、トミトイビーさんこと、富塚大地さん、ね。がボーカルなんだけど。で、その直前で歌ってた時の服装とはちょっと違って、なんか、黒ずくめでフード被って、また出てきたわけよ。で、歌い始めてさ。で、何の演出かちょっとわかんないんだけど、なんか歌ってるわけよ、そうやって。で、そのなんか、1番が終わって。で、2番入るぐらいの時に、なんか、隣に変なやつが来て。普通にライブやってんのよ。ライブやっててさ、俺が普通に見てんのに、で、歌ってんのに、隣なんか変なやつが来て、急に。で、なんか、スマホを持って撮影してんのよ。何やってんのこいつって、危ねえやつだなと思って。したらなんか、その黒い服でフード被ってんのよ。ん?と思って。いないはずなのよ。そのさっき言った通り、トイビーのファンに変なやついないのよ。民度高いのよ。で、そんな中で、ライブ中に携帯でスマホでね、動画撮影するみたいなやついるわけないのよ。なんだこいつ。あれ?と思って。で、俺ちょうどさ、後ろの方のね、ところにいたからさ、その、まあ、中間ぐらいのところにいたから、後ろの方が見えない人のためにモニターとかもあんのよ。で、ちょうどそこのモニターも俺見えるぐらいの位置にいたのよ。そしたらさ、そのモニターに、そのなんか、その変なやつが撮ってる、スマホで撮ってる映像がモニターに映ってんのよ。なんだこれと思って。そしたらその人がマイク持って歌ってんのよ。これ来たなと思って。そういう演出だったなと思ってさ、そうだからステージ上にいる富塚大地さんは、フード被ってて誰だかわかんない状態だったんだけど、そう、後ろから出てくるっていう演出。そう、押してて、だからその偽物だったんだよね、ステージ上の人は。で、後ろから入ってきて、で、動画撮影しながら、入ってくるみたいな演出です。入れ替わってたっていうね。びっくりしちゃって。ね、まあ、すぐわかったけどね、それ、気づいてわかったけど、最初びっくりしたよ、ね。変なやついると思って。よくよく見ると、あれ?って、うん、思って。すげえなやってんなと思って、それをさ、後ろからね、どんどん前に行くからさ、見てってさ、でそういうのあったりとかさ。あと、新曲とかもね、2曲あったりとかね。前にもちょっとやった曲はあるんだけど、そっからさらにね、まだその、曲として、出てなくても、ライブでしかやってない曲とかもあるからさ、それが少しずつね、ブラッシュアップされてるのが、またね、やったりとかね。まあ、そういうのもあったりとか、なんかね、良かったです、今回もね。で、後半、MC がね、ちょっと、あったんだけど、前半は本当に歌メインだったんだけど、後半ね、MC があって。これがまた痺れたね。俺好きなのよ。MC が熱いバンドって。っていうのは、俺もサンボマスターとかさ、の MC とかもすごい好きだし、あとガガガスペシャルとかね、MC とかも、あれはもう日本語ロックバン、ロック、日本語パンクバンドだからさ。だから、もう歌自体もね、もう本当に喋りに近いところもあるけど、 だそういう熱いメッセージを持っているバンドが好きなのよ。もちろんいい曲だなとか、歌がいいなとか曲がいいなとかね、演奏がいいなとかいっぱいあるけど、でもなんかこのバンドいいなって思うのって、MC が熱いのもすごく重要でさ、俺の中では。でさ、だから後半の MC すごく良くて、またちょっとうるっとしちゃうというかね、うん、だそういうところに惹かれるんだよなーなんて思うような熱い MC で良かったなと。もう歌もねすごくいいんだけど、俺は多分ライブにはなんかその熱いメッセージを受け取りに行ってるのもあるのすごく。だから今回ねちょっと前半戦が MC すごい少なかったから、今日はなんかあんまりそういう熱い思い聞けないのかなと思ったんだけど、後半もりもりやってくれたからね、だからすごいねそこも良かったなと思ってとかね、なんかいろいろありましたけどもね、だそんなところでですねすごい楽しめたなと思って、でやっぱねその俺が今回ポジションがねすごく良かったなと思うのは、まあ、後ろすぎるとねほんと見えないところもあるんだけどね、ちょうどいいからこっちからも見えるし、もしかしたら向こうからもね見えるかなっていうねいうところで、やっぱそ見つけてくれよとね、届いてるよっていうのも含めてね、俺拳やっぱり上げてるわけよ。でもさ、これがさやっぱ何千何万人っていうファンになってきたらさ、もう本当に一人一人は分かんないと思うけど、でもまださその何百っていうところだからさ、そのねライブハウスに入ってる人間はだからさ、まだなんか一人一人の力っていうの、ファンの力っていうのっていうのはまだ大きいかなって少し思ってて、だからねそのここまで届いてるよっていうのをやっぱ伝えたいね気持ちがねちょっとあるのよ私にもね。だからねいつもだったらもう腕組んでベガ立ちでしたけどね、ここねトイビに会うまでは、だけどねトイビに会ってから私ねちゃんと拳上げてるからね、そのよくライブをさみんなで作ろうよって言うじゃん、ねバンドももちろんなんだけどね、そのお客さんファンの人たちとも一緒にねこのライブを成功させようみたいな、一緒に作っていこうみたいな言うじゃん、あんまよく分かってなかった俺は昔はね。だけどトイビに会ってねやっぱりその一緒に作るっていう気持ちをやっぱちょっと分かるようになってきたんだよね。だから本当にそういうのがね俺をちょっと変えてくれたね、そういう意味ではねすごいバンドだなと思うんだよね。やっぱなんだろうね、すごい好きなバンドだとしてもやっぱ腕上げられなかった、俺は拳上げられなかった、上げたところでもあったじゃん、なんか上げたからってっていうさ、その恥ずかしいもすごいあったけどさ、だけどやっぱなんか届いてるよっていうのをやっぱ伝えたいというか、盛り上がってるよもあるし、でも自分が気持ちよくなるためにっていうよりはもう一個前にはそのトイビのねそのメンバーのみんなにちゃんとここまで届いてるよっていう意味でリアクションするって意味で拳上げてるところもあるんだなぁとは思ってるんだけど、なんてねちょっと思ったりとかしてますけどもね。でもそんな感じかな、すごくいいライブで、ただ残念なことに今回もソールドアウトにはなりませんでした。ちょっと残ったんだろうね、満員だよ、新宿ロフト結構なキャパあるけど満員だけどソールドアウトではなかった。悔しいって言ってた、富塚大地さんも言ってた、ずっとね悔しいって。だからソールドアウトっていうのは当日券がちょっと残っちゃって当日ね売れたから、ね、もしかしたらそれで売り切れたとしてもだよ、でもそれはソールドアウトじゃないと、まあ、今回はねもちろんそこもちょっと残っちゃったんだろうけど、ソールドアウトっていうのはねその前売り券を販売開始して30分で売り切れる、これがソールドアウトなんだと。だからやっぱ悔しいと、次はやるってね言ってたからね、だからそういうなんかバンドに対するその悔しいとか嬉しいとか、ね、そういう気持ちがねすごくね MC でもあっていいんだよね、人間味があって、で でも俺は諦めない。やるぞって言って、みんなもね、一緒にやろうぜ。そういう熱いね、そう男気っていうか、のも結構ね、良いし、でさらに、演奏もすごいしね、バンドメンバー全員。で、歌もやっぱうめえんだわ。すげえいい歌歌う。だから、まだね、トイビー、ね、パルナイト、毎回トイビーのライブあることにね、いつも言う、ね、なんかトイビーの話し始めるけど、ね、聞いたことないよって人いたら、ぜひ聞いて、ね。トイビー、よろしくお願いします。で、もしね、ライブ、次のライブはちょっと決まってません。まあ、一応あるんだけど、今度、下北沢かな？で、ランクヘッドとのツーマンのライブがあるけど、ランクヘッドは結構知ってる人いるんじゃないかな。ね、俺はあのランクヘッドを通ってこなかった青春だったからあれなんだけど、でも、有名だよね、ランクヘッドってね。で、ランクヘッドの、その周年記念、何十周年かちょっとわかんないけど、その周年記念でやる、そのライブの中で、で、東京、下北沢でやるときのその周年記念のライブは、トイビーとのツーマン。ツーマンでなるね。そう。やるんだよ。すごくね？トイビーって。ねえ、多分ね、来ると思うよ。来年、再来年ぐらいには、フェスは、あるよね。うん、って思うな。っていう、ね。だから今でも子さんになれるからみんな。まだいける。まだ子さん。うん、こっからでも。大丈夫よ。ぜひ。ね、こんな、ね、ベガ立ちしかね、しなかったね、おじさんがね、腕上げられるようになったんだから。もう勢いのあるね、力のあるバンドですからね。ぜひ、聞いてもらいたい。で、結構この手のバンドって、女性ファンが多いのあるのよ。ビジュアルも結構ね、かっこいいんで。なんだけど、多分、休止前は、そう、コロナ前ぐらいでね、休止する前は、女性ファンすごい多かったと思うの。で、その前の、メジャーデビューしてんだけどね、その、前のバンドで。で、その時も多分女性ファン多かったと思う。なんだけど、休止後。男性ファンが激増してますから。今回のライブも、もう8割男性だから。もう男。うん、だから男が、ファンで多い、男性バンド。これは強いよ。やっぱり、ロックだよ。うん、拳上げてるよ、みんな。そう、なんか、変な、なんか、アイドルとかのさ、時だと腕上げてもさ、拳じゃなかったりするじゃない？だけど、男のバンド、ロックバンドはさ、拳じゃん。だそこもまたね、俺はね、いいなと思ってて、熱いなと思ってるから。まあ、よろしければ、ね。このね、ラジオもね、ほぼ男性だと思うんで、中にはちょっとね、女性の方いらっしゃるけども、ほぼ男性だと思いますんで。それこそ本当にトイビーぐらいの比率。まあ、トイビー以上の比率でね、男性ですけどもね。だから、おすすめかなと思ってます。だから悲しいかな。今回のライブに関しては、一応アーカイブ残さないよっていう前提でね、やってって配信してたんだけど。で、一応その後、翌日までアーカイブ一応見れますよとやってたんだけど、残念ながら今はね、もうそのアーカイブ見れないんで、その時のライブは見れないと思うんだけども、まあその過去のね、ライブとかも、ね、まだアーカイブね、残ってたりするから、よかったら見てほしいななんて思ってます。そんな、ね、トイビーのお話でございました。ね、まあいいんじゃないですか、こういう話でもね。うん、で、今日は、俺このトイビー T シャツ、もう仕事を行く時着てったから。まあラジオあるからね。今日はラジオ中にこれ着ようと思ったんだけど、でこのぐらいだったら別にいいかなと思ってね、仕事私服でいいからさ。でも目立った服は良くないなと思ってるんだけど、だからいつもね、特に何もない無地のね、ロンティーとか着てたりするんだけど、このぐらいのね、ちっちゃいね、トイビーって入ってるぐらいだったらね、もうわかんねえかなと思ってね、今日はこれで、ね、過ごしました。あるかもしんないよ、そのうち職場でね、あれパル内藤さんもしかしてその T シャツって、トイビー T シャツじゃないですかって、あるよね、この間の新宿ロフト行ったんですかみたいな、あるよね、そういうのを期待してます私はね。うん、そんなところでね、男女比率がすげえ違うんだから、さっき言ったばかりなのにね、ね、トイビーファンはもちろん女性ファン多いんだけど、で でもライブ来る人ね、男多いんだよね。しかも、おじさん。ね。俺ぐらいのやつ。アラフォー、多いんじゃない？アラフォーおじさんにぶっ刺さるバンドもないからね。しかも、トイビー自体は30歳ぐらいだからみんなね。若いのに。ねえ、熱いバンドだよ。話です。ございましたね。じゃあそんな話で。で、あとはね、今週あったお話しますけど、どうしよう、コーナーとしてやろうか。一応やろうか。形式的にね。軽く行きましょう。じゃあ、コーナーね、こちらでございますと。ね。これでいいですか？ね。慣れないか最近コーナーでもちょいちょいやってんの最近ね。なんか先週もやったしね。じゃあ今週のコーナーでございます。こちら、内藤を巡る旅。そんなわけでね、まあ、新コーナーというかね、まあ、ちょこちょこやってるコーナーなんですけども、内藤を巡る旅というね、やっております。これ何かっていうと、まあ、各地にですね、内藤っていう名前のつく、まあ、お店とかがあったりするわけなんですけど、そこをね、巡っていこうかなと思って、ね。で、そんなんで、前にやった時はですね、内藤を巡る旅やったの、あれかな、内藤酒造かな、表参道にね、お酒のお店で、内藤酒造っていう店がね、あるのよ。で、そこに行ってね、お酒買ったよ、みたいな話もしたんですけど。で、今回はですね、また別の内藤がね、ございまして、そこ行ってまいりました。で、今回行った内藤は、バー内藤でございます。ね。いろんなあるね。内藤酒造があったり、酒が多いな。ね、バー内藤ってね、ことなんですけど、ここね、有名店です。そう、内藤界隈って、あんまさ、聞かないじゃん。いないよね。有名人でも、内藤っていう人、まあ、言わするけど、5人ぐらいじゃん。内藤武さんとか、プロレスラーの内藤さんとか、ね、野球選手のギャオス内藤さんとかね。あと、ボクシング、ね、内藤大輔さん。で、パル内藤と。いうところでさ、5人ぐらいしかいない、内藤なんて。で、お店もね、そこまで聞かないよ、内藤ってね。でもね、あるところにあるんです。ね。で、今回のバー内藤は有名店。どのぐらい有名かっていうと、食べログ。ね、私よく使ってますけど。食べログの有名店ってさ、年間でなんか、賞ではないけどさ、なんか与えられるときあるんじゃない？100名店ってね、あるんだけど。これ、バーカテゴリーのですね、100名店、2022年版、ゲットしております。有名店。いうことですよ。ね。で、こちらが、人形町にございましてですね。で、ちょっと友達とね、今回ちょっと行ってきました。ね。前に友達とね、ちょっと飲んだときにね、いや、今、内藤を巡る旅たまにやってて、つって。ね。で、バー内藤ってあるんだよって話してたの。したこの間ね、お誘いやって、バーないと行かないっつって、うん、いいねっつって、で行くことになったんですけど。でね、まあその前にね、ちょっと1軒目軽くね、飯食って酒飲んで、で、それでね、2軒目って感じだったんですけど。まあ一応1軒目もね、まあなんか、いいお店、ね、ちょっとチョイス友達にしてもらいましたですね、行って。で、そこで、まあ日本酒飲んだりとか、ね、ちょっとあと、ね、つまみね、食べたりとかしまして。で、まあ、そんな中でね、ちょっとまあ、雑談ではないけど、いろんな話してたけど、で、その時話した話の一つが、コロナの話ちょっとしたんだけど、咳止まんなくてってね、さっきね、さっきから言ってますけど、咳がちょっとなかなかね、治んなくて、みたいな話をね、したの、友達に。友達もさ、コロナになったことあって。あ、で、咳止まんないよね、つって。俺、二ヶ月ぐらい止まんなかったよ、つって。そんな止まんないの？つって。俺ね、まだ、先週の時点では2週間ぐらいだったからさ。まだまだひよっこだったなと思って。でもこれあと1ヶ月以上続くのやだなとかね、ちょっと思いながらね。まあ、そんな情報もね、ゲットしながらでしたけどもね。で、そんなんで、まあまあいろんなお話しながらね、まあその友人は、結構アニメとかね、漫画とか、ね、そういうのをたしなむ人だったんで。 まあ、今期のね、アニメの話とかもしましたけどね。俺結構ね、人とね、アニメの趣味合わないんだよね。これなんだかわかんないんだけど、その、ね、今回一緒に行った友達も、あんま合わないのよ。で、そう、見てるアニメが違うのよ、結構。俺、今期俺多分20本ぐらい見てるの、普通にね。継続して見てる。継続してなかったら多分25本ぐらい見てるよ。ね、この間、2023年冬アニメインプレッションで紹介したよりも、ちょっと増えてる。うん。なんだけど、かぶんないんだよね、本当に。なんだろうなと思うんだよね。で、前にさ、結構前だけどね、このラジオの中でもさ、その、ゲストで友達呼んでさ、アニメの話してた回があるんだけど、そん時来てくれてた友達も、あんま被んないんだよね、多分見てるアニメ。なんだろうねって思うんだよね。ちょっと不思議なんだよなと思って。俺結構見てんのになと思って。あんま被んない。うん。そんなもんだね。うん。そうそう。だからね。だからこそ、その人が、おもろいっていうアニメ。全部は、あれだけど、その人は特にこれがいいっていうのは、いいよね。俺がほんと見逃してるね、やつだったりもするからさ。だからそういう情報交換しながらね、お話ししてましたけど。で、そんなんで、ね、頃合いだなっつって。じゃあ、バーナイト行こうかっつってね、その2軒目、バーナイト行くんだけど、で、特に、今回はね、事前に、電話でね、入れますかとかも聞かないで、行きまして。で、入ってったわけ。で、バーはやっぱり地下が多いね。このバーナイトも地下だったんだけど。で、入ってってさ。ね、降りてって。で、入るとさ、結構広いのよ。なんか、どうだろうね。みんなバーどんだけ行ったことあるかわかんないんだけど、俺の中のイメージのバーはさ、結構そのカウンターしかないところは多いんだよね。なんだけど、このバーナイト、ちゃんとしたテーブル席もあってね、テーブル席3席ぐらいあったかな？で、広めのバーカウンターがあって、みたいな。いう作りで、あ、広いんだ、と思って。しかも、おしゃれ。まあ、そりゃそうだよね。そう、食べログで2022年のね、100名店入ってんだからさ。まあ、そういうね、いい店だよってことなんだと思うんだけど、なんかね、内装もおしゃれだし、あとね、照明の具合がいいんだろうね。暗すぎない。バーってさ、明るいバーはなかなかないよ。ね、そういう、ちゃんとしたバーでさ。でも、暗いところって多いじゃない。だけど、その暗すぎない。明るすぎない、暗すぎないのちょうどいい、雰囲気のいいバー。だから、なんかね、入りやすさがある。っていうのはね、ちょっと感じたかなと思って。すごくね、雰囲気良くて。で、入ったらですね、まだテーブル席はね、普通に空いてて。で、カウンターが一席二席空いてるぐらいだったかな、あとは埋まってる感じだったんだけど。まあ、平日だったからね、行ったのね、水曜日の夜に行ったから。さすがにね、そんなに人がいっぱいいるってわけじゃないんだけど。で、入ってさ。で、テーブルでね、ちょっと飲もうか。テーブル席行ってさ、飲んだんだけど。まず、で、そういう、まあ、第一印象そうよ。雰囲気いいな、綺麗だな、ね。だったんだけど。で、注文をするわけじゃん。ね、入ったからにはさ。したらさ、まあ、一応店員さん来るわけよね。で、まあ、いろいろありますけど、と。ね、メニューいろいろありますけど、なんか何飲まれますかみたいな。特にメニュー出してくるわけじゃないのよ。普通に口頭なのよ。口頭で、なんか、ね、カクテルとか、ウイスキーとか、ね、まあ、各種はございますので、なんかお好みだったりとか、ね、飲みたい、ものございますかって言われて。メニューないパターンつって。で、友人は、ね、バーちょっと、行き慣れてるから。じゃあ最初ちょっとこれでお願いします、みたいな。ね、もう、特にメニューがなかったら、まずこれ一応頼んどこう、みたいな、うん。そういうジャブ的なね、飲み物があるらしくて。その彼の中ではね、もう、その、お決まりのパターンがあるらしい、ね。それ頼んでて。で、俺はどうしようかなと思って。 で、基本的に最近私ね、ウイスキーよく飲んでるんで、よく飲んでるっていうかその、ジャパニーズウイスキーをちょっと飲みたいなっていう今、期間なのね。だからバーナイトもあるかなと思って。で、まずちょっとストレートで美味しく飲めるウイスキーがいいんですけど、なんて言ったら、あ、全部ストレートでいただいてね、大丈夫ですよ、みたいな。その、ちょっとお恥ずかしいよね。その最近ね、ストレート飲むこと覚えたからさ。でもさ、中にはね、飲み方いっぱいあるわけじゃない。それこそロックで飲んだりとか、ね、ソーダで割ったりとか、ハイボールみたいな。あるわけだからさ。なんだけど、やっぱバーでさ、いや、ストレートで飲みたいんですけど、とか言ったら、逆に、ストレートで飲むのが標準だからみたいな感じだったからさ。ちょっとお恥ずかしい思いしたんだけど。あ、そうですよね。ストレートで、で、あと、ちょっと、自分、今回、ジャパニーズウイスキーとかで、美味しいのあったら飲みたいんですけど、みたいなこと言ったら、ジャパニーズウイスキーあんまないっぽい。バーナイトは。いや、あるのはあるのよ。ただ、有名な、ジャパニーズウイスキーっていうの？その、サントリーだったりとか、そういう、なんか、皆さんご存知の、感じの、その、なんていうの、多分、チタとか、わかんないけど、ね、竹鶴とか、ね、余市とか、そういう感じだと思う。そういうなんかそう、メジャー感がある、ちゃんとしたウイスキー、ジャパニーズウイスキー。誰もが知る。ね、いいやつ。が多い感じ。聞く限りね。だから、その、いわゆるそのサブローマルとかね、あと、長浜とかね、マルスとかね、よくわかんない。秩父とかね。なんか、俺が知ってるぐらいの、そんなレベルの、なんか最近知った、ね、ジャパニーズウイスキーとかは置いてないっぽい。そう。だからどうしようかなと思って。であれば、無理に、ね、ジャパニーズ飲む必要もないかなと思って。だから、じゃあちょっと甘めの。俺ちょっと、香りの甘い感じのね。で、あと、飲んだ時もちょっと甘い感じの、残る感じが好きなんで。だからその甘い感じので、ウイスキー、なんかおすすめがあれば、つって。ね、別にジャパニーズじゃなくていいです、つって。言って、で、わかりました。で、持ってきてくれたんだけど。それがね、オーヘントッシャンっていう、ウイスキーで。オーヘントッシャンの12年ってやつを持ってきてくれたんだけど。これ美味しかったね。うん、これはね、なんか、今回、そのジャパニーズがね、飲みたくて行ったわけだけど、これを飲めてよかったなと思う。うん。ストレートで飲んでね、すごくよかった。香りもね、その甘い香りもするし、で、飲んだ後も、その甘いのが残るんだけど、なんかね、すげえ美味しかった。語彙はないよ。語彙力はないよ。酒のね。だけど、うん。あ、すごいなんか、一本、家に置いときたいなって思えるような、お酒だったし、なんかあんまり、俺も別にそのね、昔から別に、なんかロックだったらハイボールとかだったらね、まあ飲んでたけど。でもなんかその、あんまりウイスキー飲まないよなんていう人でも、美味しく飲めるんじゃないかなって。女性でも美味しく、ね、いけるんじゃないかなって。なんかそんな、ね、胸がカーッとするような熱さを感じて、うわ、なんだこれっていうなんではない。うん。美味しいなーっていう思えるようなやつでよかったなと思って。で、これ巡り会えたのもほんとよかった。ね。で、その後も、またね、まあ、大体、あと、ちなみにこれ、ね、いやらしい話なんですけど、飲みながら、ね。これって一本いくらすんだろうつってね。ちょっと調べたりとかしちゃってね。よくないよ、そんなのね。そういう無粋なことはしちゃいけないんだけど、それカウンターだったらしないよ。テーブル席で離れてるからさ。ね。ちょっとちょこちょこって見たりとかして。だいたい4000円ぐらい。一本。ね。いうやつで。まあまあ、そんなもんか。つってね。いうところで。で、次、頼んでさ。じゃ、また同じような、また甘いので、他の、なんか、おすすめがあれば。で、これが来たのが、グランリベット。っていうやつで、これ18年ってやつだ。これ、年が上がるごとに、まあ基本的にはだよ。ね。年が上がるごとに高くなってくる。ね。いうことですよ。その、寝かしてる時間がね、年だからさ。その分、希少価値が出てね、高くなると思うんですけど。このグランリベット、普通に買うと1本、だいたい1万円前後、うん。さっきのより倍になってんだよね。大丈夫かと思って。値段がわかんないのよ。 メニューがないから。だから、出されたやつを飲むしかないのよ。ね。出されて、これいくらぐらいで使ったか聞けないからさ。賭けだよね、ほんとね。やばい、高いの出されたぞ、これ、と思って。うん。で、飲んでさ。まあ、美味しいんだけど。美味しいんだけど、俺の好みとしてはさっきのね、あの、大変としちゃんのが美味しかった。うん。好みね、これは。でもそっちも美味しかった。両方美味しかったんだけど。で、でもちょっと高いの来たなと思って。で、友人もさ、その、最初の一杯は、ね、お決まりのやつ飲んだんだけど、その後ね、俺と同じものをさ、一杯ずつ飲んでるから。で合計で、二人で、五杯だね。飲んでさ。まあ、ちょっとま、お時間もね、少し経ったから。じゃあ、ね、そろそろ出ようか、って。まあ、バーはね、長居するときもあれば、サクッとね、済ますときもあるから。だからさ、それでさ、じゃあ、そろそろね、あの出ようか、って。で、お会計お願いします、って。で、出てきた金額は、だいたい1万円ちょっとぐらい。でした、二人で。まあもちろんその、なんかチャージ料金だったりとか、あと、なんていうの、あるじゃん。チャームみたいな。なんかその、つまみあの、ナッツみたいな。もあったりとかもしたから、まあ一概には全部言えないけども、まあ大体計算5杯飲んでるから、まあ1杯2000円ぐらいかな。平均するとね。そんなしないのかな。1杯は1500円前後。で、プラスチャージ料とかなのかな。うん。まあ、消費税も入るしね。とかだと思います。うん、だからまあ、一杯2000円しないぐらいかな。うん。っていう感じでした。でも、まあ、バーって、ね、その、1000円以下の酒って多分なかなかないし、っていうのと、まあ、ね、その高い、ね、その、グランリベットなんてね、18年のやつ、ね、1本1000円、あ、1万円するやつだからさ。って考えると、まあまあ、妥当だよねっていうのと、あとでも雰囲気よ。雰囲気代もあるじゃん。それこそ。だから、いいよねと思った。ちょっと、ね、まずバーだからね、お高い部分はありますけど、毎日は行くわけでもないし、で、その俺が人形町にもしね、行って飲むとかね、そういう機会があったら、うん、もう一回行きたいなと思うもんね、バーないと。今度はカウンターで飲みたいなとか思っちゃうぐらい。しかも、一人でも入りやすそう、うん。すごいそれがあった。他のバーって、もちろん一回目はね、一人ではもちろん入りにくいよ。二人で行かないとなかなか厳しいけど、じゃあ二回目、行けるっていう時に、いや二回目も一人きついなって思うのよ。大半はね。だけど、このバーナイトは、一回行ったことあれば、二回目一人で行ける。感じがすごいある。そういうなんかちょっとウェルカム感があるんだよ、ある程度。入りやすい雰囲気があって、それでいて雰囲気もいい。ムーディーなところはある。綺麗だし。うん、だからね、さすが百名店だな、と思いました。だ、そんなね、まあ、今回ね、私ね、ご紹介させていただきました、ナイトをめぐる旅。ね、第2回ですかね。こちら、人形町にございます。バーナイトでございました。ね、まあ、いろいろね、ナイトをこれからもね、巡っていきたいと思いますけどもね、いや、ほんと、いいですね。うん、ナイトのつくね、お店はね、うん、いい店が多いなってね、ちょっと私思っておりますからね、まあ、もしよろしければですね、うん、ちょっとここもね、ぜひ、ナイトを巡るたびね、皆さんもね、ご紹介した店ね、行ってみてはいかがでしょうかというね、そんなお話でございますと。童貞ネットアットエドラジということでね、なんかねコーナーもやりましたけどもね、まあそんなね内藤を巡る旅やってます。他にもね、また行きたいなっていう内藤の店あるんで、まあまた来週あたりねちょっと行こうかなと思っておりますけどもね。でもちなみに来週なんだけど第790回ってことでね、スペシャルウィークなんだよね。何しようかね。ちょっと考えますけどもね。特に今なんか特別これってのはなくて。あるとしたら、 いつもね、私メガネかけてますけど、コンタクトにして放送するみたいなのはあるけど、マジでポッドキャストで聞いてる人、ね、音声だけで聞いてる人はなんじゃらほいだからね。ただちょっとね、そのもちろんね、映像で見てる人は違いがあるのはもちろんなんだけど、音だけで聞いてる人もね、あれなんかいつもと違うんじゃないっていうのは感じるかもしんないよね。メガネとコンタクトってそのぐらいちょっとね、あると思うんだよね。喋りが変わるぐらいの変化はね、感じれるんじゃないかなと思うんで、コンタクト。ね。で、話す内容は普通みたいな。まあ、そういうのもね、一つかなと思ってますけどもね。なんかもっとね、特別なことができればなと思っておりますけどもね。そんなね、早いね、スペシャルウィークもね、ちょいちょい来る。まあ、そんなね、来週でございますね。ね、よろしければ、コンタクトしてる私が見たいなんて人いたらね、ぜひ、ね、生放送もね、来週見ていただきたいなところでございますけども。で、あとね、今週お話ししたいこと、あります。ね。人生の突破口の話まだしてませんからね。こっから30分で終わんのかって話なんだけど。で、ちょっとね、お便りもいただいてるからね、先読んでいきましょうか。じゃあ、ラジオネーム。これ結構前にいただいたね。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。長電話の話してましたけど、最近飲み会復活した同級生でも無理ですか？もし会ってなかったら長電話できませんか？ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。この前ね、ちょっとお話ししたんですけど、長電話できる人がいるかいないか。ね、そんな話ちょっとしてさ。で、これは多分一つのね、幸せの、なんだろう、条件として。長電話できる人が、周りにいるかいないかっていうのは、多分その幸せと感じるかいない、感じないかの、一つの指針かなとは俺思ってるんだけど。で、今俺は、昔はね、すごい長電話できたんだけど、今は、多分誰とも長電話できないなと思ってて。で、もうそれは本当に仲のいい友達だろうが、親だろうが、長電話きついのよ。今はね。昔あんなにしてたのにね、と思うんだけどね。今できなくて。で、ね、そうお便りで今いただきましたけど、最近飲み会復活した同級生でも無理ですかっていうね、話なんだけど。そう、最近復活した同級生ってのは高校のね、頃の友人たちとね、ちょこちょこと、ね、最近飲み会をやったりとかしてます。ね。で、結構、気の許せる、ね、仲間だし、楽しいんだけど。で、今回のバーナイト行ったね、友達もね、高校のね、同級生の一人なんだけど。でも、多分長電話できないだろうな。すごいしてたんだけどな。その高校の頃の友達。で、その中でもよくつるんでたやつがいるんだけど。で、そいつも、ね、飲み会来てるんだけど。でも、ほんとそいつは、部活も一緒でね。で、帰りとかはいつも一緒に帰ったわけ。ゲーセン行ったり、本屋さん行ったりとか、休日も遊ぶしね。で、電話もしてるし。だったんだけど、どうだろうね。だから今、本当に誰とも俺長電話できないのよ。仲良くても、なんだろうと。だから俺の問題なんで、それは多分ね。すごくそう思う。そう、だからね。やっぱ長電話できるぐらいの人。そのまた改めて関係値をね、積み重ねたりとか、それこそ新しいね、人。その、女性だったりとかね。だから本当にそれこそもう、女性しかないかもね。その結婚するとかさ、そういうレベルの女性とかじゃない限り、もう俺、長電話はできない気がするよね。まあ、女性との長電話もね、その、付き合う前とかはいいんだけど、付き合ってからの女性との長電話って、あんま、おもろくないのあるじゃん。なんだろうね、あれね。もう本当にすごく失礼な話ではあるんだけどさ。だから、ね、その、ドキドキ、恋愛ってだけでさ、長電話できたじゃん。付き合う前とかってね。 でも付き合ってからってそのドキドキの恋愛じゃなくなってくるじゃん。そうするとさ、純粋にさ、話が面白いとか面白くないとかって話になってくるじゃん。だから、付き合った後も長電話して楽しいって思える人がいいよね。付き合うなり結婚する人は。話が弾むっていうかさ。だから、やっぱ俺はね、面白い女とね、出会いたいし、付き合いたいし結婚したいよね。うん、っていうのはすごい感じるな。うん。だからただただ、昔ね、俺彼女がね、いた頃もあったわけ。20年ぐらい前ね、いたんだけど、でもその時やっぱり、その、好きだなっていう、その恋愛の感情はすごいあったけど、ただ、それ以外の、なんか、って考えると、そこちょっと薄かったのかなと思うんだよね。だからこそ、なんかよりね、その好きってだけじゃなくて、もう一つ二つ、別の感情も、やっぱあった方がいいんだよなと思って。やっぱさ、面白い女、が、ね、いいなと思うけどね。そういう、ね、ことでございます。で、他にもね、いただいております。ラジオネーム、どうも僕ですさん。確定申告の季節ですね。こんばんはバルさんね。こんばんはバルさん。確定申告の季節ですね。自分は少額ですが、複数の箇所にふるさと納税をしている関係で確定申告をする必要がありますが、パルさんはいかがでしょうか。医療費控除や、雑所得などあればした方がいい場合や、しないと脱税になることもあります。もうお済みになりましたでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう確定申告できるんだっけ？ね、俺その辺もなんかもう、スルッと抜けてましたけど。いつもなんかね、1月15なんだか2月15なんだかね、わかんなくなっちゃうんだよね。やれんのか、ね。もしかしたら。まあ、でも、そろそろね、準備しないとね、2月15だと思ってたから。そう、でもやりますよ。私もね、今年確定申告ね。っていうのも、俺もね、ふるさと納税、あるんで。で、それを、やり、ね、それ出さないといけないんだけど。だから、ふるさと納税って、一箇所であれば、なんか事前に変な書類送ればさ、確定申告しなくてもいいんだよね。その、会社勤めしてるとさ、年末調整ってあるじゃん。年末調整してる人だ、人の場合、ふるさと納税してたとしても、複数箇所じゃなくて、一箇所だったらその事前のね、やつを送れば、年末調整だけでいいらしい。なんだけど、俺多分ね、今年ね、医療費が結構あると思うのよ。とか考えて、結局、確定申告しないといけないんじゃないかなと思ってんだけど、だから、ふるさと納税も出さなかったのよ。確定申告でするからね、事前のやつやんなかったから。どの道確定申告するんだけど、医療費今回、多いと思うんだよね。わかんないけど。で、昔は、かかった医療費ね、全部、まとめてたの。その、ね、領収書とかあるじゃない。だけど、今ってさ、マイナンバーで全部登録されんじゃん。っていうの去年知ってさ。ね、去年の確定申告マイナンバーでピッてやったら、一撃で、その年かかった医療費が全部、出たから、楽だなと思って。だから、それかな。10万超えないといけないんだよね、医療費って、確かね。でもさ、あと年末に、促進法ってね、足伸ばし法って書いて、促進法ってやつのね、整体に行ったの。ギリギリ。30日ぐらいかな。だからそこの分も、ね、入れたりとか、すれば10万超える可能性あるんじゃない？ヘルニアでめっちゃ通ったからね。だって、MRI もね、去年2回やってるし、他にも検査だったじゃん。だからさ、結構行ってる気がするんだよね。とか。もう、もっとね、薬局とかで買ったさ、ものとかあるじゃん。そういうの残しときゃよかったよね、いろいろね。あれもね、なんか、計上できるでしょ、確かね。この間さ、咳止めを買ったのよ。錠剤の咳止め買って、で、今は シロップのね、咳止めシロップみたいな飲んでんだけど、錠剤の時の咳止めね、レシート捨てちゃったんだよね。もったいない。今年はもうすでにね、コロナでね、もうちょいちょい病院行ってね、高い薬も飲んでますから。だから今年もね、行けるんじゃないですかね。そんな医療費ばっかりね、増えちゃってよくないね。健康になりたい。ね、と言いながらね、今週また病院行こうとしてますけどもね。咳が止まんないからね。まあ、しゃあないですけどもね。ちょっと、ね、確定申告忘れないでね、しないといけませんね。でも年々楽になってるからね、確定申告ね、やり方が。もうスマホだけでできるしさ。すごい便利。しかもマイナンバーのおかげでね、その自分で計算しなくてもよかったりするから。そういうのもね、すごくね、やりやすくなったんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんなところ。じゃあ、あとこちらお便り読んでいこうかな。ラジオネーム、ガムさん。パルさんこんにちは。久しぶりにメールいたします。今、第785回の童貞ネットを聞きながらメール書いてます。パルさんは現在、ホワイトな職場で、仕事は楽なんだけど、コミュニケーションをあまり取らない職場だから転職したいとお考えのようですが、最近僕も、同じようなことを考えています。僕は2022年の11月に今の会社に就職したのですが、今まで辛いと思ったことは一つもなく、心身も健康な状態で仕事ができています。しかし、僕は今20代前半なのですが、同年代が周りにおらず、仕事中はほとんど会話をしておりません。不満はないけど、ベストではないなという気持ちを抱えながら、いつの間にか1年以上が経過してしまいました。このモヤモヤを払拭するため、少しでも行動しなければと思い、本日、ハタラクティブに登録しました。僕の理想の仕事像は、業種、職種は問わないので、毎日職場で笑い、会える仲間と最高の仕事がしてみたいです。ちなみに、占い師に転職について聞いたら、今年は仕事運が悪いから来年にしなさいと言われたので、今年は準備して来年転職したいと思っています。僕はこれから、転職活動に勤しむので、パルさんもこれからの人生輝かせるために、ぜひ理想の職場をゲットしてください。いつでも応援しています。ね。お便りいただきました。ありがとうございます。ね、あと、ま、PS、これ、ちょっと、ま、私当てかもしれないけどね。ちょっと読んじゃおうかな。PS、一度、生パルさんに会ってお話がしてみたいです。アニメの話や人生の話について盛り上がれればいいなと思っています。腰痛がひどいので、オフ会はできないとのことですが、もし機会があれば、ぜひ、食事でも行きましょう。よろしくお願いします。っていうね、いただきました。ありがとうございます。ね、いいお便りですね。ありがたいですね。ね。で、ちょっといただいた内容なんですけど、まあ、転職のお話でございますね。いや、ほんと、私もね、今年転職しようかなと思ってますから。ねえ、まあ、大変だよね。その、仕事って、ブラック企業だとさ、そりゃね、転職したいなと思うこともあるけど、ホワイトでもね、やっぱ転職したいなと思うことあるよ。ね。だそれは、ほんとなんか、仲間、な気はするね。もちろん、やりたいこととかもね、すごい重要だと思うよ。やりがいとかね。重要なんだけど、まあ、仲間もね、重要だよね。やってることは大したことなくてもね、あんま面白くないなとか興味ないなってことでも、気の合う仲間と仕事してると、まあ楽しいよね。普通に。だからね、そのバランスがね、どう取れるかでもあると思うんだけど。だからね、その、俺も今ね、本当にホワイトな仕事ですよ。ね。でも、本当コミュニケーションがないの、周りとね。だから、俺、大体どんな仕事についても、まあ周りの人と仲良くなるのよ。で、飲み行ったりとかね、それこそプライベートで遊んだりとかっていうぐらいまで仲良くなったりするんだけど、まあ今の職場それがないのよ。まあ、コロナってのもあったし、その、みんなマスクしてるし、とか、飲み会もないし、とかね。あと、そもそも、仕事中に、周りと話すっていうような仕事でもないの、あんまり。とか、まあ、いろんなことがあって、まあ、ダメなわけよ。そういう部分がね。っていう話をちょっとしたんだけど。ね、ラジオネームガムさんもね、まあ、それに近いというところよね。その、同年代の、人がいなくて。で、仕事中はほとんど会話もしてませんと。 だからホワイトだから不満はないけども、うん、どうかなってベストではないよなってねいうところで、まあね、長年ね働いてますということなんだけどね。で、理想としてはね、業種職種は問わないので毎日職場でね笑え会える仲間と最高の仕事がしてみたいですということなんだよね。確かにそうなんだよね。まあね、本当は両方とも会えばいいよね。業種職種がやりたいこと、興味あることとかができつつ、でさらに毎日笑い合えるね仲間がいたら最高なんだけど、まあ、なかなかねそれ大変だからね。なんだけど、でも、うん、笑い合える仲間はね、多分あると思う。まあ、中にはね変な人もいっぱいいるからさ、関わんない方がいいようなねそういう職場の人もいるだろうけど、でもね圧倒的にそのやっぱでも会社によるよね。自分が会う人たちが多い会社絶対あるんだよ。それはその自分の属性に近い人たちがいたりとか、自分がこの人面白いななんて思う人がいっぱいいる会社とかもあると思うのよ。だそこをね見つけられるかだよね。まあだからといってね、働きやすいかはわかんないよ。その上司によって変わったりもするからさ、あれなんだけど、でもやっぱり一人でもね、なんか楽しい仲間がいて笑え会えるのはすごいいいからさ。だからね、そういう視点でね働くのも一つだよね。その人によって価値観違うからさ、お金を稼ぐために働いてもいるわけじゃん。1円でも多く稼げる仕事を求める人もいれば、こうやってね仲間とっていう人もいれば、仕事の内容だったりとかやりがいとか、まあ、いろんなね価値観あるからさ、あれなんだけど、でもねやっぱ仲間大事だよ。って私は思います。その最低限は絶対必要だよ。そのね今みたいに俺もそうだけど、そのコミュニケーションがあんまりない職場、もちろんその人間関係が不得意です。だからあまり人とはコミュニケーション取らない職場がいいなっていう人にはすごくいいと思う。こういう職場が。だけどやっぱね、例えばじゃあ俺だと、ね、どの職場行ってもその友達になってで長い付き合いになっていくと、仕事辞めた後でも飲みに行ったりとかするっていうぐらいになるタイプの人間は、やっぱそんなコミュニケーションバリバリ取りたいってわけじゃないけどね、いっぱいの人と。だけどもうちょっと取りたいなと思う。でしかもなんかおもろいなって人がいたら一番いいよね。なのでちょっとね転職だね、お互いにね。でそのね占い師の人にね聞いたら、今年は仕事運が悪いから来年にしなさいってことなんだよね。だから今年はさ、そのまあ、準備つってもね、いろんな準備があるけど、さっきねそのお便りの中ではさ、業種職種は問わないのでって言ってたけど、ここをさ絞ってってどこがいいかなっていうのをまあね見つける一年にしてもいいのかもね。本当になんか自分は何がやりたいんだろうとかね、これだったら一生やってってもいいかなとかっていうのを見つけるのもいいかもね、一年間ね。プラスどういうね、その中でどういう会社だったら毎日ね笑い合える仲間がたくさんいるかなみたいな、職場の雰囲気とかね、その陽キャすぎてもさみんながきつかったりとか、ね、体育会系すぎてもきつかったりとかあるからさ、自分が会う人たち、自分がいいなって思う人たち、尊敬できる人たちね、おもろいなって思える人たちがいるかいないかね、まあ、入ってみないとわかんないけどね。でもそういうのもねちょっと調べてね見るといいかもしんないですね。俺も頑張りますね、一緒に頑張りましょうというところでございますね。お便りありがとうございます。まあ、そんなねところでございまして、で今日ですねこの話ねね、まあそういう転職の話にも近い話をするしたかったんで、ずっとでも気づいたら結構な時間いったんで、こっから15分 とかでね、喋れるかわかりませんけどもね、お話ししていきます。何か。人生の突破口。ね。この先にしろよって話なんだけどね。いや、ちょっと重い話もあるからさ、ね、その前半っていうよりは後半かなと思ったんだけど、もう完全にお尻で喋るっていうね、話なんですけど、いや、今週ですね、いろいろ思ったことあんのよ。で、まあ、前段階としてね、思ったことだけ、まず一回喋るけど、一つ。人生、もうなんか頭打ちだなって、ちょっと思ってさ。なんか、人間には多少ね、能力とかあるじゃない？大差ないかもしんないけど、それでも、まあ、あるにはあるじゃない。で、まあ、自分の限界は自分で決めちゃいかんよとは思うけども、でも、ね、長年生きてきて、これは、ね、やっても、なんかこれ以上伸びないなとか、ね、いろいろそういうの分かってくるじゃない？やっていくと。で、その中で、なんか想像できちゃうんだよね。長くね、やっぱり生きてると、もう、まあ、頭打ちだなって。うん。自分の能力でできること、とか。まあ、プラスちょっとね、アルファがあったとしても、まあ、このぐらいまでしかできんだろうな、とかっていうのは想像できちゃう。だからもう人生頭打ちだなと思って。で、そう言っても生きてはいくわけじゃん。だから、どうしようかなっていうのはちょっと思ったんだ、今週。で、そこで導き出された。これ突破口じゃないよ、全然。で、ちょっと思うのが、こういう時に、例えば、アルコールだったりとか、まあ、まあ言い方悪いけど、宗教とかね、に、行くってパターンもあるのかなとはちょっと思ったんだよね。そう、だから、人生、死にたいわけじゃないじゃん。もちろん、真っ当に行きたいし、ね、最後まで、ね、ちゃんと長生きもしたい。健康でね、楽しく、幸せで行きたいんだけど、でも、まあ、なんか頭打ちだなと。これ以上のなんか、ね、成長もないしと。だからさ、どうしようかなってなった時に、なんとかごまかしながら生きる。うん。って考えると、その、自分だけを見つめてると、もう結構きついから。で、アルコール飲むとさ、その多少よくわかんなくなるじゃない？だからアルコール逃げる。とか、宗教。ね、自分ではなくて、そっち、宗教っていう方に入るとか。いうことで、なんかその、もう頭打ちになった人はね、そういう方法もあるのかなってちょっと思ったりはしちゃったんだけど。でもさ、その、人生頭打ちだなって思ってるのはさ、一時の気持ちかもしんないじゃん、もしかしたらね。今自分のメンタルが弱ってるからこそ、自分にはもうこれ以上何もできないなって、これ以上のなんか進展はないな人生とか思っちゃってるかもしんないけど、それは一時の、もしくは気の迷いの可能性もあるじゃない。一年二年経った時に、いやそんなことねえな、まだ伸びしろあるな、ね、頭打ちじゃなかったなって思った時、自分にハッと気づいた時、ね、あの我に返った時、これさ、アルコールとか宗教とかさ、それで2年3年やっちゃってたらさ、もう取り返しつかないよねと思って。だから、もし、なんか塞ぎ込んじゃってね、うん、と思っても、もしかしたら我に返る時があるかもしんないじゃん。って考えたら、うん、怖いねと思って。そうそう。で宗教も、まあ、いい宗教ももちろんあるよ。ね、そういう意味では、その、心の拠り所っていうところでね、そう、あることによって頑張れるとかももちろんあるからあれなんだけど。だこういうなんか、悪循環の時にハマる宗教って、あんま良くない宗教も多いからさ。だから、我に返った時に、もう、致命傷みたいなパターンもあるからさ。で、アルコールもそうだよね。はって我に返って。いや、アルコールじゃなかった。ね、まだまだ俺はやれるんだって思った時に、手震えてるから、その時は。だからね、ほんとアルコールとか宗教とかね、そっちにまあ逃げない方がいいけどもね、まあ比較的どっちの方がまだ致命傷じゃないかって言ったら、どっち？アルコール？うん、ちょっとわかんないけどね。でもね、むずいのはそのじゃあ2年3年後、そのまあ生きてる生きてないもあるけど、うん、その張って我に返るっていうのも、その2年3年後に自分がいるからじゃん。 だからこれアルコールとか宗教に逃げなかった時に2年3年後自分がいらっしゃいますかって言った時にそれが怪しいんであれば、まあ、あんまいい逃げ方ではないけどもね、まあまあね、我に返った時致命傷かもしんないけど、まあそういうのも一つね、まあしゃあないはしゃあないのかなと思ったりするけどね、とかね、まあそのぐらい私はちょっと今メンタルが、来てますね。でもまあいいことはないけど、みんなメンタルね、どう？結構ね、強いよねみんなね。そんななんかメンタルやばいですみたいな人の話聞かないんだけどさ、まあ、中にはもちろんいると思うけど、でもまあそれぞれみんな抱えてるとは思うんだよね、弱い部分は。でその中の最たるものとして俺だと思ってるんだけど、いや俺ほんと心弱いからね、ほんとね、よくこのラジオも続いてるなと思ってるけどね、ね、アンチとかもいるわけですよね、このラジオも長年やってるとね、でぶったたかれるわけなんだけど、やってるからね、なんだかんだね続けてね。そういう意味ではね、基本的にはガラスなんだけど中心部だけなんか硬いみたいな、なんとか保ってるパターンで頑張ってますけど、まあもうでもダメですよね。もう仲のいい友達とだってね長電話できないしね。そうでもこれさっきの長電話の話一回戻っていい？これ喋ろうと思ったの、俺長電話の話。なんかもう一個思ったのよ、昔と今で違う。友達とのなんか接し方が違うなって思ったのがあって。長電話も一つなんだけど、昔ってさ、なんか、友達に友達紹介したりしなかった。これ女の子とかじゃなくてね、異性を紹介とかじゃなくて、自分の仲いい男友達を自分の仲いい男友達に紹介するみたいな。なかった。俺は結構あったんだよね。で、それもあるし、逆に、友達に、なんか、友達を紹介されるみたいな。こいつ、なんか多分会うと思うんだよね、つって。紹介してもらったりとか。そういうのあったんだけど、今ないよね。だから、なんかそういうのもね、一つの、なんか、指針になるかなと思って。その、でもどうだ、大人になったらそんな、あんまないかな。わかんないんだけど。でも昔は結構あったと思うんだよね、友達に友達紹介するみたいな。今なちょっとなあんまないんだよなと思って。だからなんかそういうのもね、なんか改めてちょっと思ったりもすることなんですけどもね。でそんなね、まあちょっといろいろメンタルねなんかおかしくなってるんですけど、で今週ねすごくフラッシュバックがフラッシュバックがひどくてです、最近。っていうのは、やっぱ過去になんか後悔したこととかね、たくさんあるんだけど、それをね、結構思い出して今週。で、特に仕事中とか、まあ、考えはするんだけど、なんていうの？仕事のことを考えてやんないとね、もちろん仕事できないんだけど、そこまで考えなくても、多少ね、できる仕事でもあるの。どんな仕事なんだってことなんだけどさ。で、まあ、ちょっと考え事しながらちょっと仕事してたんだけど、その時に、なんか本当に過去のことをね、いろいろ考えたりとか、で、言われたことをね、思い出したりとか、してて、で、その中の、ね、いろいろちょっとなんか考えていく中で、俺なんかその、ちょっと考え方がおかしくなったっていうか、自分がちょっとおかしくなったなっていうタイミングがあって、で、これ、いつなのかっていうと、ちょっと遡ってね、そのラジオとかをね、ちょっとね、過去のやつ見たりとかね、してね、ちょっと追ってったんだけど、2018年5月19日、この日、ちょっとおかしかったの、俺。一番なんか、あ、変だなって思った最初だったのよ。明確に。その前からちょっとあったんかもしれないけど、明確にこの日はおかしかった。何の日かっていうと、鈴木好美ちゃんの、ライブ、日比谷の夜音、で、ライブがあったの。その時友達と鈴木好美ちゃんのライブ行ったんだけど、この時、すげえ仲いい友達だよ。なんだけど、なんか喋れなかったの。何喋っていいかもわかんないし、そんな相手じゃなかった、本当は。なんだけど、なんか何喋っていいかよくわかんなくなっちゃって、 喋れなかった、あんまり。で、3人で行ったんだけど、俺ほぼ喋んないみたいな。で、元気ないねとか言われて、なんか喋れねえなと思って、おかしかったの俺その時ね。で、それが一番俺がおかしいなと思って、こっからなんか、変なの俺が、ずっとだからもう5年半ぐらいなんか自分に対しても違和感すごく。で、俺これが最初で、その後ね、これ5月だったんだけど、夏あのロッキンジャパン行ったの俺。で、その時にサンボマスター見て泣いたの。ライブで、まあ、もちろん熱い気持ちをね、やっぱ MC とかされたらほろっと来るんだけど、もう号泣したわけ、サンボマスターの話で。で、これは本当になんか寄り添ってくれてるっていうかさ、なんかいつもね辛い思いしてる人いっぱいいると思うよっつって、そういう話をすごいしてくれたわけ。でもすげえその時の状況とかともね、なんかすごいハマってさ、なんかもうすごい泣いたわけ。友達と一緒に行ってるのにね、まあ、その時は一人でね見てたけどね、とかあったわけ。で、5月のそのこのみちゃんのライブでなんかおかしいなって感じてね、すげえ仲のいい友達と喋れなくなって、で、夏ロッキンでね、サンボマスターで号泣する。で、これの年振り返ると、この年の4月ね、だからこのみちゃんのライブとかロッキンの前だよね、この年の4月に職場の部署移動があったのよ。で、この部署移動があって、その時の上司がいるんだけど、この人がマジで合わなくて、すげえ言われたの、いろいろ全部メモってるけどね、すげえ言われて、で、それがフラッシュバックすんだよ、めちゃくちゃ。で、もうそれがもうちょっと、もうなんだ、そのことしか考えられないぐらい、今週なんか仕事中とかね、なんかもう辛いなと思って、で、もうそれこそなんかもう SNS とかでね、名前言ったっていいじゃん、その人のね、名字ぐらいだったらもうわかんないじゃん、別に会社名言うわけでもないしさ。だからさ、もうそいつの名前とかね言って、こんなこと言われてさーっつって、でも別にね、昔の話だしとかって、でもなんかもう吐き出さないとこれはちょっと耐えらんないなって思って、っていうぐらいなんか結構きつかったのよ今週、いろいろ思い出しちゃって。別にいいのよ、まあそいつのでも許せないは許せない、今でもね、なんだけど、別に謝ってくれとかそういうのでもないのよね、金くれとか謝り謝罪しろとかそういうのでもなくて、ただ俺を戻してくれとね、その5年半前のおかしくなる前の俺に戻してくれよとね、それしてくれたら何もいらないからとね思ってんだけど、まあそれをしてもらえるわけでもないじゃない、だからさーと思って、でどうしようと思って、逃げらんないじゃん人生からはね、その過去はさ、もうあったことだからさ、これも切り離せないじゃん。で、まあ俺は生きていくわけじゃん。だから一生これついて回るじゃん。だからトラウマだよね、ある意味ね。だからトラウマってさ、やっぱ克服すんのって結構むずいと思うのよ。なんだかんだでね、やっぱ後ろ振り返って、なんであん時ね、こんなことやっちゃったんだろう、こんなこと言われたんだろうとか、もうずーっと考えちゃうよ。って思ってさ、どうしようかなってすげえ思ったんだけど、ここでちょっと突破口ね、さっき言った人生の突破口を少しなんか若干見えた感じがして、あのね、過去、まあ過去を見てるとさ、やっぱもうずっと過去しか見ないのよ。なんだけど、例えばなんていう、未来ね、その未来を見てれば過去を見ないふりができるんじゃないかなと思ったわけ。 結構多くない？そういうのって。だ子供の頃とかもそうだと思うのよ。その、まあ、進路とかさ、夢とかさ、ね、いろいろあるわけじゃん。前向くじゃん。だから、そっちを見てると、過去をそんな振り返ってる場合でもないのよ。毎日がね、もう前だけ見て進んでいかないといけないわけだからさ。だから、まあもちろんちょっと振り返るときはあったとしても、ずーっと過去のことばっかり見てるわけにもいかないわけよ。進んでいかないといけないからね。特に学生の頃は。とかって考えたときに、だから、じゃあ今、夢とか目標とかあるかっていうと、今ないのよ、全くね。だから、その、未来を見てれば過去を見なくていい。っていう理論があったとしたときに、まずそもそも夢とか目標がないから、その未来が見えないの、今。っていうふうにそう思って。だから、その前を向くことが、一つ、ね、できると、過去を見なくて済む可能性があるので、この変なフラッシュバックみたいなのも少なくなるんじゃないかなと思ったわけ。これはさ、そのさっき言った学生の頃のね、状況ももちろんそうなんだけど、例えば、この間俺やってたね、あの、100日後に腹筋が割れるおじさんっていう YouTube の企画もあったんだけど、その時も、そんな過去を振り返ってる場合じゃなかったのよ。ね、100日間痩せなきゃいけないし、腹筋割らなきゃいけないし、毎日投稿しなきゃいけないし、撮影しないといけないし、ね、もう、そういうのは、ね、あるからさ、前だけ向いてる。毎日やんなきゃやんなきゃって前だけ向いてるから、そんなに過去振り返れないのよ。だからそういう意味では、そういう充実してた100日間だったなとは思うわけ。いつもあっという間に過ぎちゃうような100日なんだけど。でも、結構長かった気はするんだよね、100日間が。でもここ、2ヶ月ぐらい。なんでもないわけ。あっという間に2ヶ月過ぎたわけ。なんもしてないから。とかさ、そういうのもあってさ、やっぱ、目標とかがないと。前を向くってことをしないと、やっぱ人生、ね、なんとも言えないなとは思ったわけ。だから、その、夢、ね、目標を見つけるっていうのがすごく大事だなと思ってて。で、そのためにはなんだけど、これもね、今日ちょっと構成が難しくてこの話に持ってくのが、もうちょっとあれなんだけど、夢とか目標とかってないじゃん。いや、みんなあるかもしんないよ。あるかもしんないけど、まあ徐々になくなってく人も多いと思うんだよね。で、俺はもう今ほぼないわけで、ね、仕事をしててもさ、いや、この仕事でどんどんどんどん、じゃ出世して成り上がって、ゆくゆくはこうなってとかってないわけ。ただただ毎日仕事行って働いてお金もらっての繰り返し、現状維持してるだけ。それだとさ、夢とか目標とかないわけ、特にね。でも昔はあったじゃん。ちっちゃい頃って何々になりたいってあったじゃん。将来の夢はってあったじゃん。で、最初はね、突拍子もないのあったよね。ウルトラマンなりたいとか、仮面ライダーなりたいとかあったし、現実的ではないけども、まあまあ可能性としてね、ウルトラマンよりも可能性のあるものとしてね、スポーツ選手になりたいとかね、芸能人になりたいとかあったかもしれない。ね、女の子とかに関してはさ、やっぱお嫁さんになりたいとかってあるけど、それこそさ、もっとちっちゃい頃なんてさ、お父さんのお嫁さんになるとかいう子もいるわけじゃない？もう無理だけどね、とかさ、そういうさ、突拍子もないような夢もいっぱいあったかもしんないけど、それって、やっぱりその、想像力があったからってのもあると思うんだよね。それだし、その、経験をしてないからってのもあると思うのよ。大人になってく、ねえ、うちにさ、いろんな経験してきてさ、ね、これはできないな、これはできるなとか、そういうのも少しずつ分かってくるじゃない。さすがにウルトラマンとかは無理だろうとかね、分かってくるし、そのリアルなね、じゃあもうちょっとなんかその頭を使うような仕事とかね、例えばじゃあ科学者になりたいとかね、それとこう、まあ まあスポーツ選手ももちろんそうかもしれないけど、とかっていうのをやった時に、いや自分は、頭あんまり良くないと。でもまだスポーツはできる方だと。その時も学者とかなくなって、ね。じゃあスポーツの方行こうとかさ。なんかやっぱり自分の経験をしていく中で、どんどんどんどん変わってったりすると思うんだよね。できそうなこととかね。ね、得意なこととか、好きなこととか、どんどんどんどんね、絞られていくと思うんだけど。なんだけど、その若いうちはいいのよ。学生の頃とかはさ、目標をね、見つけてさ、まあ、進路があるよね。その、自分は将来何々になりたいんだ。だから、ね、高校はこういう高校に行って、大学はこういうところ行こうとか、専門学校行こうとか、で、就職しようっていうなってくるよね、大体はね。なんだけどさ、その後、仕事に就いた後だよね。最初のうちはね、もちろん志高いかもしんないけど、気がつくとさ、特に、なくなっちゃう人も多いと思うのよ。で、夢とか、希望とか、ね、目標とか、よくわかんなくなっちゃって。で、日々生活して。で、それで、あっという間に時間が過ぎてって。ね、40超えて、みたいな。ね、俺みたいになっちゃう、みたいな。あると思うんだけど。だから、まず、今、ね、その、過去を振り返って、しんどいなって思ってる時に、夢とか、ね、目標を立てないといけないんだけど、そもそも、それがないという状況。で、これなんでか、ね。その、子供の頃みたいに、まあ、子供の頃からのね、成長してきて、いろいろ経験してきてしまったからこそ、何もできなくなっているところと、あと想像力が多分かなりね、なくなってる気はするのよ。昔はもっと想像力があったから、こんな風になりたいなとかもあったし。で、これ、ね、多少胃の中の蛙かもしんないけど、これだったら俺できるんじゃねえかとか。そういう、まあ、世間知らずなところもあったかもしんないけども、想像力があったから、こうなれるんじゃないかっていうのがあったと思うんだよね。でも経験がいっぱいね、増えていくことによって、いや、あれもできない、これもできないとかなってく部分もあったと思う。なんだけど、想像力さえ多少あれば、夢、希望は持てる気はするんだよね。で、夢とか希望とかが、出てきたら、それに対して目標を決められるじゃない。ねえ、その、将来、何々になりたい。将来っていうのもさ、表現が良くないけど、人生、こういう風に歩みたいっていうさ、その人生の目標みたいなのが、立てられるじゃない？とかって思うのよ、私は。だからさ、なんか、無謀な夢でもね、いいと思うの。そういうのを持つことがすごい大事だし、だからどうなりたいとか、あと、その、どういう姿とかね、そのなりたい姿とかなりたい未来はあるのかと。そもそもなりたい自分像があるのかと。とかって言われた時に、俺はもうないんだよね、今。全く。だからこそ、前向けてなくて、過去ばっかり見ちゃうような状況だったわけ。だけど、さっき言った通り、ね、前、向かないとさ、そのもう過去に飲み込まれそうなわけ、俺今ね。だから、そのもう前向くしかなくて。ね、一生も前向いて生きてれば、過去をね、飲み込まれないじゃん。ね、なんとかその過去から逃げ続けられるじゃん。前だけ向いてればね。振り返らずにさ。とかってことを考えたわけ。ね。で、ね、それをするのには、じゃあね、どうしたらいいのかってことなんだけど、なんだろうね。ね、この辺からなんか難しくなってくるなと思うんだけど、結局じゃあ、想像力を豊かにする。ね。今すごい想像力がほんとないからさ。その、どうなりたいとかっていうのって、結局、 なんだろうね、想像力が、すごくあれば、いろんな、なんだ、感情あると思うのよ。本当に、だって、昔はさ、俺はゲームクリエイターになりたかったよ。でもゲームの雑誌とか見てさ、ね、飯野健二さんとか見てさ、すげえなーって、こんな人になりたいなとかって思ってさ、いたけど、いる今。憧れの人とか、こういう人になりたいとか。俺はないんだよね、今、全然。ってのもあって、だから、とかさ、それウルトラマンなりたいよ、もういいと思うんだよね。それは想像力があったから、なりたいなって思えるわけであって、だから想像力がなくなった人間は、夢もないし、ってなると、ほんと、なんかしんどいなと思うのよ。だからまずは、想像力を鍛えることが、一つなんじゃないかなと思って。で、ちょっともしかしたら先週もちょっと話したかもしんないけど、その、想像力を鍛えるために、その本を読みたいのはあったんだよね。で、これはビジネス書とかそういうんじゃなくて、頭の中で想像力を使ってなんかいろんなことを考えられるもの。だから小説なんだよね。映像とかじゃなくて、頭の中で情景を思い浮かべるとか。そういうのが、ちょっと鍛えた方がいいなと思って。だから小説を読んだ方がいいなーなんて思ってさ。で、なんかね、そういう面白い小説ないかなとか、ヒントないかなと思って。で、今週ちょっと本屋さん行ったのよ。で、ね、なんか面白い本ないかなと思って。で、それこそ、ね、その、必要なものは、もちろん想像力を鍛えたいってのもあるけど、その前に、前向くためには、ね、何が必要かって言うと、その夢、希望。で、その下に目標があって。それを作るために想像力が必要なわけじゃん。だからその辺のヒントもね、なんかどこかに、ね、ないかななんて思って。で、本屋さん行ってさ。で、いろいろ見てたんだけど。で、そこでさ、ね、小説とかもね、なんか、面白くてさ、もう、なんか止まんねえ、みたいな小説があればね、そういうのから行きたいなと思って。今も、読んでない小説とかも結構家にあるんだけど、でもさ、もう何年も読んでないってことはさ、多分なかなか読まないよ、と思うから。だからめちゃめちゃね、話題だったりとか、みんなが面白いとかさ、なんかこの世の最高傑作だ、みたいなものがあればさ、で、それとか読み始めたら止まんないだろうからさ、そういうのからさ、読んでいくのもいいかななんて思って。とかね、いろいろ思って、まあ、本屋さん見てたんだけど、で、なんか、思う、そこでね、ちょっといろんな本見てさ、思ったのはさ、なんだろうね、なんだろうねって言ってもあれなんだけど、その、ま、いろいろ見ててね、雑誌とか見てたんだけど、ふと思ったのは、なんか、俺これ結構好きかもみたいなものがちょっとその雑誌で一つあって、でそこでちょっと思うのはね、考えがもし甘かったとしてもね、ちょっと浅はかだったとしても、もしかしたらこれだったらできるかもって思えるようなもの、すいません、ちょっとね、ちょっと喉が痛くなってしまいましたけどもね、すいません。で、まあ、考えが甘くてもね、浅はかでも、もしかしたらこれができるかもって思えることって、40過ぎたらなかなかないのよ。で、それこそ俺みたいにがんじがらめになってる人間は、あれもできないだろうな、これもできないだろうなって思っちゃうの、何を見てもね。なんだけど、そんな人間でももしかしたらこれだったらできるかもって思えるものって結構もう希少だし、それに出会ったんだったら多分やるべきなんだろうなってちょっと思うのよ。そうそうもう出てこないの、40超えたら。30歳ぐらいだったらもしかしたらあるかもしれないよ。だけど40超えてもう何もできねえな、頭打ちだなって思ってる人間が、あれこれだったらもしかしたらできるかもって思えることないんだよ。その、 何年かに一回ぐらいもしかあるかもしれないけども、そうそうないことだから、もしそういうのになんか見つけたんだったら、やるべきだなって思えるようなことにちょっと出会ったわけ。そういう雑誌が一個あってさ、そういえばと思って。で、本当になんか、思い返すと、結構昔からそれ好きだったりとかもしたのね。何とはちょっと、どのタイミングで言うかちょっとわかんないんだけど、一応ちょっと濁すけどね、今回はね。とか思ってさ、そういえばそうだったなと思って。で、なんか、そのジャンルのこととかって、まあ、結構幅広いんだけど、なんだ、自分にもできるジャンル、できるかもっていうジャンルがちょっとあったりとかして、そこだけに特化してやれば、もしかしたら、ね、なんか、やれるかもしんないなと思って。とかね、思ったんだけどさ、ね、でも、これ一個、俺ヒントとして、あったのは、ちょっと、ね、思い返した。みんなまあ、iPhone とかの人は、昔のね、その、iPhone の人ずっと使ってる人はさ、過去のデータとか全部引き継いでずっと使ってるじゃない。だからさ、写真とかさ、昔の写真とかすごい残ってると思うのよ。機種変してもね、変わらずあると思うから。一つ思ったのは、その、写真の、一番最初、iPhone、まあ、一番最初買った時の iPhone でね、その時の一番最初の頃の写真の最初から10個とかに入ってる写真に、俺結構ヒントがあるんじゃないかなとはちょっと思うんだよね。今回それすごい思ったんだけど。意外と、うん、なんかそこの中に本当に自分がやりたいこととか、なんか自分のこだわりだったりとか、あ、こういうのをすごく大事にしてるんだなとかっていうのが、なんかその、カメラのその残ってる写真のね、一番最初の10枚ぐらい、ここに詰まってる気がするんだよね。人によってね、まあ、タイミングもよると思うよ、その、ただ、写真のフォルダーってさ、最初、写真撮る人ももちろんいると思うし、なんか画像を拾ってきて保存する人もいるだろうけど、なんかね、やっぱ一番最初にやったその写真、それ以降は日常になってくると思うんだけど、一番最初に保存した写真だったりとか画像って、なんか自分の根本というか、のヒントが入ってる気はするんだよね。で、俺も、なんか、よくよくそれ見たら、うん、それ入ってんのよ。今回、その、もしかしたらできるかもななんて思ったことが、その写真のフォルダーのね、一番最初のことは10年以上前、15年ぐらい前ですか？この iPhone 書いてね、ぐらい前の写真だったんだ。それ入ってんだよね。だからもう、そういうのあるかもななんて思って。だから、ね、ちょっとよくわかんないになってきたけど、皆さん、その、人生の突破口。ね、まあ、いろんな、ことあるけども、その、過去を振り返っちゃって、なんかトラウマが、とかさ、いろいろある人、いたら、まず前を向く。前を向くためにはどうしたらいいのっていうと、妄想する必要があるよね。もちろん、その前に夢が持てればいいよ。夢が持てればいいんだけど、持てない人は、夢を持つためには多分、想像力が豊かじゃないと多分夢持てないから、だって自分の、その、未来とか、ね、そういうのなんかさ、想像できないともうダメだからさ、こうなりたいとかさ。だから夢を持つ前に妄想力を上げないといけないんだよね。想像力と。持てないんであれば。だから、それを鍛えるためには、多分俺は手っ取り早いのは多分、小説を読むこと。が、そのね、想像力を働かせるっていう、トレーニング。もう、これも今回楽しむ楽しまない関係なく、トレーニングとしていいと思う。だから、まず、想像力を上げる。で、それで、夢を持つ。で、夢を持ったら、で、こういうこと、こういう風になりたいなってなるじゃん。 何々になりたいなってなった時、さあその界隈の中でその有名な人とかいるわけじゃん。だそうすると憧れの人ができるよね。憧れの人を見つける。そんでそしたらその人になるためにはどうしたらいいんだろう。で目標を掲げられるわけじゃん。でもちろんその人を目標にするけど、気持ち的にはその人に追いついて、そして追い越そうっていう気持ちを持って頑張るというところでさ、そのゴールがありすぎてもあれなんだよね。そのここまで行ったら終わりってなると終わっちゃうからさ、その先に行くぐらいの覚悟で、で覚悟を決めると。でもうなんだろうね、その可能性っていっぱいあると思うの、人間って。あれもできるかな、これもできるかなとか、いろいろあると思うんだけど、ただもうこれをやるね、もう俺はこうなるっていう決めて、そこに向かってもう行く一個っていうような覚悟を決めるのはすごく大事なのかなとは思うんだよね。若いうちはちょっと難しいかもしれないね。いろんな可能性あるしさ、あれもできるんじゃないか、これもできるんじゃないかとかね、あるからなんだけど、まあ、35を超えたぐらい、もう遅いかな、30超えたらだとかなのかわかんないけどさ、もう決め打ちしていい年ってあるじゃん。40超えたらもうそういう年じゃないんだけど、本当はね、もっと前に決め打ちするべきなんだろうけど、でも40超えてわこれかもしんないって思ったら決め打ちしていいよね。それ以外も何も考えないで進んでっていいのかなっていうところだと思うんだよ。で本来ね、仕事とかだったらさ、ね、大卒とかで新卒で入ったりとかしたらさ、40までに20年ぐらいあるわけじゃん。だ本当は20年のキャリアがあったりするんだよね、そのね、40なるまでにさ。だからそういうのもあるけど、でもね、40過ぎてもさ、定年65だとしたらさ、あと20年以上働くわけじゃん。だからね、こっからでもさ、まだ3年5年ね、頑張って、そっから活躍するってなってもさ、10年以上活躍できるわけじゃない。って考えたらさ、ね、まだまだ頑張んないといけないなと思うし、前向いてたらさ、ね、前向いて、例えばこれになりたいと思ったらさ、もう、時間ないじゃん。年取ってれば取ってるほどさ。だから過去を振り返ってる場合じゃないから、そういうトラウマとかすげえ あるけど、乗り越えられないけど、もう見ないようにするっていう方法でしかもう多分逃げらんないと思うんだよね、過去からは。だから、ちょっとね、その過去に打ち勝つことはもうちょっと難しいかなって思うんで、一生ついてくるじゃん、経験だから。忘れらんないし、絶対。だからできる限り見ないようにするしかなくて、方法は。なので前向く、過去を振り返ってる時間がないぐらい前向く。だってもう時間ないからさ、ねえ、それこそじゃあねえ、その界隈ですごい有名な人、ね、インタビューとかさ雑誌に出てるみたいな人に憧れてこの人みたいになるぞって考えたら、今のね俺たぶん43から考えたらさ、時間ないよね、本当に。ここ1、2年、3年ぐらいで追いつかないとさ、ダメじゃん、もう。って考えるとさ、でもそれ、例えば43は2年後、まあ、2年で追いつけるとは思わないけど、45じゃん。で、そっからね、20年活躍できるじゃん。頑張ればね。で、ね、まあ、そっから先もね、まだまだ、人生は長いわけだしさ。とか思うと、振り返ってる場合じゃねえぞって。ねえ、もうやることをどんどんやってかないと追いつけねえぞっていうことだと思うんだよね。なんてねえ、ちょっと思ったりとかしたんですけど、ねえ、これね難しいなと思って、あんまねうまく喋れてないんだよね、これね。もっとねなんかわかりいいのがなんかちょっと考えたんだけどね、あんまなんかわかりよくないね。でもなんかそういうことよ。どういうことだろうね。まあ、これはちょっとまた、噛み砕いて、ね、また話すると思うけど、 でもなんかこの考え方は多分変わらない気はする、これから。って思うな。なんか、ほんと若いうちって、前しか向いてない、か、まあ前を向いてる感じはしてたよね。だって、常にさ、なんか、先の予定があったじゃん。何ヶ月後にはね、中間テストがあって、で、期末テストがあってとかもあるし、で、それこそ、まあね、まあ小学校の時とか中学校の時からね、受験とかあるかもしんないけど、でもまあまあ、高校受験ぐらいからみんな、まあ受験はあるわけじゃん、一般的には。だからさ、中学入って1年間ぐらいはね、中学に慣れたりとか、部活入ったりとかいろいろあるけど、まあ中学校2年生ぐらいからはさ、進路を考えるわけじゃん。将来何になりたい。そのためには高校、どこ行かないといけない。もうほんと前しか向いてないんだよね。そうしてでも時間ないからさ、2年間しかないじゃん。ねえ、それでやってって、勉強して、高校入って。で、そっから、ねえ、まあ、高校も1年生の間とかはまあ、ね、また同じように部活したりとかね、慣れるとかもあるけど、高校2年生ぐらいになってさ、ねえ、もういよいよ進路考えなくちゃいけないっす。大学行くのか、就職するのか、ねえ、専門学校行くのか、いろいろあるわけでしょ。やってって。だから、ずっと、前向いてんだよ。目標持ってんだよね。夢があって。で、やってって。で、なんだかんだで、就職しました。ね。で、そっから分かれんね、多分人は。また未来を向いてる人もいれば、そこで、ね、もう未来はあんま見なくなっちゃった人。で、どんどんどんどん未来見なくなっちゃって、前へ向かなくなっちゃって、過去を振り返るようになっちゃって、辛い。ね、のもあるんじゃないかなと思うんだよね。だから、ほんと、まあ、さっき言った通りのね、うん、お話なんだけどさ。だから、夢を持つ。ね。いいんだよ。無謀でも。うん、なんでもいい。昔はだって夢あったでしょ？今現実的に生きてる人もさ。昔はね、なんか、スーパーヒーローになりたいとか。あったと思うんだよね。だから、それの、さすがにそういうね、夢は多分、大人だからさ。ないと思うけど。でも、ねえ、今憧れる人いるって話じゃん。ウルトラマンとかじゃなくて人間でだよね。憧れる人いるって言ったら、あんまいない気がするんだよね。この人みたいになりたいとか、この人超えたいとかなかなかないんじゃないかなと思うんだよ。今改めて、そういう人を見つけて越していくことを一つ、ねえ、それは叶えられなくてもいいと思うのよ。そっちに向かっていくってことが多分必要だからさ。だから夢はでかくて、良くてさ。なんか、この人生で叶えきれない目標。たどり着けるかな、たどり着けないかもなっていうのが、なんか目標でもいいと思うのよ。そういうのを掲げて、そこに向かっていくことが、なんか、この閉塞感というかね、人生、しんどいなって思ってる我らに一つなんか必要な考え方なのかなってちょっと思ったりはしたんですけど、いかがでしょうかね。これを漫画で例えると、ワンピースで例えるとね、ルフィってさ、海賊王に俺はなるって言うじゃん。すごい大事なことだなと思って、それなんだよね、簡単に言うと。で、じゃあ海賊王になるためにどうするのって。ね。で、そこでいろんな目標が出てくるわけじゃん。だからまずグランドライン目指す。でしょ？とかさ。とかそういう方向があったりとか、で、そこに行くまでの間に、もちろんね、その自分の技を磨くとか、あるよね。仲間を集める。ね、船を準備する。で、いろんなのあるじゃない。とかさ、だから、そういう一個掲げてやっぱそっち進んでいかないとっていうね、話じゃん。とかさ、なんかそういう、ことなんだよね。だから一個その決めなくちゃいけないって、一本ね、絞んないといけないあるけど、なんか、夢を探すってあるじゃん。ね。なんか、どれがいいんだろう、あれがいいんだろうとかって夢を探すってのはもちろんあるけど、もう夢を何かに、そう設定する。 うん、俺はこうしたい、こうなりたいっていうのを決めちゃうことも大事だよね。だからね、俺はね、海賊王になったらいいのかなとかさ、が向いてるのかなとか、ね、商人が向いてるのかなとかさ、いろいろあるかもしれないね。自分が合ってるのはどれかなって夢を探すのももちろんなんだけど、でもルフィみたいにね、何が向いてるかも全然わかんないけど、俺は海賊王になるって決めちゃうこと、夢を設定しちゃうこともすごく大事なのかなーってね、思うよね。っていう話ね、これもちょっとよくわかんないなー。もっとね、しっかりまとめてお話できればよかったんですけど、一応そんなことを考えました、今週。いや、そういう意味で突破口ね、ある。その俺もちょっとわかんない、来週になったら何言ったんだろうってなるしね、考え方変わってるかもしんないけど、一個そのなりたいもの、夢、こんな仕事つきたいなっていうのをちょっと一個発見したんで、それに向かってちょっと頑張っていこうかなってね、思ってます。で、それだとね、すごくいいのが、その業種、まあ、その業種なんかあんま、なんかうまく稼げるイメージあんまないんだけど、個人だった場合ね。だからまあ仕事をね、なんかどっかに就職するっていうことになっちゃう気はするんだけど、ただそういう職場は面白い女が多そうな気がする。面白いっていうか、俺が結構尊敬できる人種が多いところなんだよね、その界隈って。だからそこにいる女性ってさ、ね、おのずと俺尊敬多分できるだろうし、やっぱちょっと、面白い女いそうな感じもするんだよな。だから、ね、その仕事として、その職場に行けたら一番いいなと思うんだけど、ただ、基本的にね、未経験で入れるようなことでもない気はするのよ。ある程度スキルが必要だったりとか、とは思うの。その、業界未経験とか仕事としては未経験かもしんないけど、やれますみたいな。うん。個人ではやってましたみたいな、よくわかんないけどさ。そういう、ね、技術はありますみたいな。多分みたいな。ことまで持っていかないと、もしかしたらダメかもなと思うと。ね、どうしようかなと思うんだけどさ。まあまあ、その辺もね、いろいろ考えておりますけどもね。まあ、詳しくはまた話しましょうって。ね。ことで、結構ね、ちょっともうオーバーして喋ってるんでね、今日この辺にしたいと思うんですけども、他にもね、喋りたいことがも、なんか今の話もっとな、いろいろ話したかったけどな、まあ、ちょっと難しいもんでございまして。ただやっぱ言えるのは、俺ぐらいのそのフラッシュバック感、もっとね、ひどい人はいっぱいいると思うけど、でもやっぱ仕事中なんかもう全然集中できないっていうぐらい、過去にね、言われた、そう、上司から言われたようなこととか、もうずっと考えちゃって、みたいな。どうしよう。ね、でも人生はね、切り離せないしなって思うぐらいに、まあ、思い詰めてるような人に、ちょっと一回試してもらいたいかな。もしね、もちろん未来があってさ、それに向かっていく中でさ、いろんな困難はあると思うよ。そこでのすごい悩みとかもいっぱいあると思うけど、その前段階の人ね、なんかスタートラインにも実際立ててないなみたいな人もいるわけじゃん、中には。何やってんだろうってね、後ろばっかり向いてみたいな、全然前向けてないななんて人は、なんか今日言ったことがね、もしなんかヒントになればいいなと思って。だちょっと一個見直してほしいのは、その写真だね、写真ホルダーの一番最初、10年前とかねの写真、何がある、最初の10個に。そこちょっと見てほしい。もしかしたらヒントがあるかもしれない。なんて思ってます。ね。あとは妄想力上げましょう。ね、想像力上げましょう。ね、俺たまたまなんか小説をさ、読もうかなと思って本屋さん行ったけど、その前に、ね、自分が、あ、これだったらっていうのがちょっと一個見つかったから、ね。特に想像力上げる前にさ、見つけられたけど。でもやっぱり、生きる上で想像力あった方が多分、面白いと思う。なんかね、そのね、本屋さんでさ、ちょっと見つけた本があったんだけど、 その中でビートたけしさんの本で人生に期待するなって本が売ってたの。タイトルしか見てないよ。中身わかんないからあれなんだけど、違うよなって思うよね。人生に期待するなで生きると、その夢見れないのよ、ね、無謀な夢が見れないと、また何もできないで終わっちゃうのよ。妄想ができないとやっぱり動けないから、人間はさ、もしかしたらできるかもって思えるから動けるわけであってさ、これはできないだろうなと思ったら何もできないから、人生に期待した方がいいと思う、俺は。期待できてない人はね、のはすごい大事だなと思って、人生に期待した方がいいし、物事すべてに期待した方がいい、うーん、俺はそう思いますよ、ほんとね。とか、なんかね、いろいろありましたけど、今日喋りたかったことほんともっとあったんだよな。まあいいでしょ、もう時間がもうよくわかんないことになってるんでね、今日この辺で終わりますけど、なんだったんだ今日な。ちょっと来週ね、スペシャルウィークなんで、この話がまとまった話がスペシャルになった可能、スペシャルになる可能性ありますけどね。もううんざりだよっていう人もいるかもしれないんでね。ちょっとまあほどほどにしますけどね。まあ、そんなんで、ねえ、もう今週、もうこの辺で終わりで。来週はですね、2月の12日、月曜日、また22時からね、やっていきたいと思いますんで。一応スペシャルウィークなんでね。まあなんか特別なことしたいなと思っておりますけどもね。また特別なことをちょっと前半でお話しして、後半、また思想の話をするかもしれませんけどもね。そう。でもちょっと動き出そうかなともいろいろ思ってるんで。ね、だせっかくね、ちょっと目標っていうかさ、やろうかなって、ちょっと思えたこと。自分でももしかしたらできるかもなっていうのがあったからさ。まあ調べていけば調べていくほど、ああ、無理かもとは思うんだけど、それでも、ねえ、ちょっと信じてやんないといけないのかなって、ね、思うし。でもこれに向かっていかないといけないってなったらさ、やるしかないしね。そういう意味では。100日後に腹筋割らなきゃいけないって思ったらさ、割らなきゃいけないんだからさ。それと一緒で、うん、こういう、ね、こうなりたいって思ったらね、それに向かって足りないものを補って、ね、やっていくしかないからね。だ、そういう決めるってことも一つかなと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、お話でございました。ね、もうよくわかんない話でね。いいでしょ。この話聞いてると多分ね、不眠症の人、ベッドの中でこれ聞いてたらね、瞬間眠るからね。そういう意味ではね、まあその、まあ、いいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんなところで、ね、もう長々とやっちゃうんで、この辺でちょっと終わりにしたいと思います。ね、ちょっと整理して、ね、また来週喋りたいと思いますけどもね。まあ、よろしければ。ね、もしかしたらコンタクトレンズを装着しての放送の可能性もあるんで、来週ね。よかったら、ね、あの、YouTube ライブで生放送もしてますからね。あの、よろしければ遊び来ていただけたらなと思っております。そんなんで、ね、長々とお話、ね、よくわかんない話してしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。